皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。始めてましょうかね。どうも皆さんこんにちは。改めましてお疲れ様でした。どうも富山もいかがでしたでしょうか。雄大なあの景色とね、人情に触れていただけたんじゃないかと思います。でこの木沢小学校はですね、もともとその明治時代からここに学校があったわけですけども、昭和の初めにこの村が大火にありまして、ほぼ全焼してしまったんですね。その時に村の人たちが真っ先に学校を復興しようということで、お金とそれから材木、その他の資材、あと労力を持ち寄って作った小学校なんです。で今の大工さんが見てもですね、よくこれだけの材が揃ったといういい材だそうです。で平成3年に確か、平成2年かな、3年か、休校になりまして小学校が。で平成の12年に正式に廃校になりました。でその時に今壊そうという話もあったんですけども、地元の皆さんがですね、活性化施設として使いたいということで、地元の活性化施設としてこれが残されたんですね。しかしなかなかその道のりは大変でありましてですね、本当にここにみんな来るんだけども誰も来ないしですね、しかし維持管理にはお金かかりますからね、光熱費とかかりますんで、どうしようかなと言ってる時に、ちょうど3年前ですね、私どもが、私ちょうど富山来ようと思ったところで、ロハスジャパン研究会っていう研究会当時やってましてですね、いろんな方々と日本全国回ってたんです。その一環でこの遠山に来たんです。もともとその時山の上に泊まって、景色だけ眺めようと思ったんですが、ご案内いただいた方がですね、というか人情がいいから、この地元の人たちとの交流を深めて泊まったらどうですかという、そういう提案いただきまして、で、この木沢小学校で、地元は歓迎会やるからって言いましたね。どんな歓迎会なんですかって言ったら、お祭りを再現するって言われて、おおと。帰りにちょっとこの、3つ先の教室に寄っていただくとあると思いますが、お祭りをですね再現した釜を再現した場所を作って、村人がどうでしょう30人集まったかな。でお祭りのダイジェストをやってくれました。我々も30名ぐらい当時おりましてですね、30名弱かな、ものすごい盛り上がりまして、以来遠山をよく来るようになりましてね、今でお祭りにも参加しております。でその頃からですね、ここもなんかどんどん人が来るようになりまして、一生懸命宣伝してということがあるんですけども、仮眠所もありますんでね、多くの人が来るようになりまして、今では本当にこの遠山郷の中でも一番人が来る場所になったんじゃないんでしょうかね。地元との交流がもありまして、そんなことでこうやっているところですね。さあそれで昨日からいろいろご覧になっていて分かると思うんですけども、この地面を見ますと何億年の歴史と昨日と全部そこにあるのが分かりますね。実は星もそうなんですよ。天体の構造とかみんないろいろ言うんですけども、本当の宇宙の構造って誰も見たことがないんですよね。どうしたと思います？こうやったって今の宇宙の構造って全く分からないんですよ。なぜかというとある星は10光年先、ある星は1万光年、ある星は30億光年、ある星は100億光年先の星ですから、要するに何億年前、何百億年前と昨日と今日が全部そこで同時に見えてるんですね。したがって今の宇宙の姿なんて誰も見られないんですよ。何百億光年離れてる光を今見ることできませんからね。ですから宇宙も実は地面と同じなんですよね。過去の痕跡なんですね。全部上を見ても過去の痕跡だし、下を見ても過去の痕跡なんですね。この世ってだから言うんですけども、実はよく見ていただきますと全部過去の痕跡なんです。例えばここに木が生えてますね。木が生えていて、これ生えるのかな、ぐっとぐっと曲がってますでしょ。で時々剪定して曲がりますよね。これ木が曲がってるっていうふうに言うこともできるんですけども、その時にですね、いろんな気象なんかの変化があって、言ってみれば気象が意外なわけですね。気象の揺らぎに合わせてですね、植物なんかも、時々こう、芽を出す方法、枝を出す方法を変えるわけですね。石もそうですね。 地の上からいろんなお話を聞きましたけども、いろんな絵師がありますが、あれは言ってみれば地球の揺らぎで生まれたものですね。地球が昨日と違う行動をする、昨日と違ってですね、突然マグマが吹き出すとかですね、プレートが沈み込むとか、この時にただに沈み込んでなくて、これボキッと折れるわけね。でそれがこう、なんて言いますか、こうカンナで削ったみたいなことなのは不可体っていうものだということを昨日勉強しましたね。あんな風にしてですね、まあ昨日とは違うその揺らぎが起こることによって、あれ全部残るんですよ。あの星もそうですね、キラッと光るわけですね。そのキラッと光るその何かがあるんですね。だから我々見ることができて、ですからその宇宙もですね、それから地面の上も実は全部この自然界というのはそういう揺らぎの中に全部あります。なんか我々ですね、あのインターネットとかコンピューターが発達していくと誤解してしまうんですが、その情報は瞬時に移動するというんですかね。いや、そんなこともないんです。何億年前のね、星、あの石、何百億年光年先の光が同時にあるだけで、これはやっぱその昔の全部痕跡なんですね。だから皆さん生きてるっていうことの意味をね、考えると、それはね、大変面白いことだということは分かると思います。生きてるっていうのはですね、まあシニカルな言い方をしてしまえば、将来に痕跡を残すためって言っても悪くはないんですね。我々がだから生きていく中で何事かなしますね。何事かなすってやっぱり人生が揺らぐから何事かなせることができるんですね。何事かなしは結果としてね、家が建ち、子供が生まれ、で世の中が動いていくわけですから、まあ一生終えた時ですね、何らかのその痕跡をそこに残していくわけですね。本当にですから不思議なもんです。痕跡残すのは何もですね、人間だけではないんですね。さっきのから見てるように、石もですね、しっかり痕跡を残していくんですね。だからそういう意味で言ったら、生きてるっちゃ生きてるようなもんだと思いますね。でね、生物と無生物にはね、しかしもう一つ大きな違いがあるんです。生物っていうのはですね、実はその生まれてからその死ぬまでの間にですね、ちゃんとプログラムされてるんです。プログラムされてまして、そのプログラム通りにですね、いろんなものが発現していくんです。例えば赤ん坊は、ふにゃふにゃふにゃふにゃってのは突然喋り出します。それから突然ですね、やっぱり立つようになります。それから子供はいつか自然に大人になるし、大人はやがて老人になっていくんですね。そのやっぱり生き物っていうのはちゃんと遺伝子がありまして、その時々で発現するものがちゃんとその順番に出てくるんです。したがってですね、生き物というのはその最初と最後の姿が随分違うんですね。生まれた時と死ぬ時の姿が。一方ですね、例えばまあこういう茶碗が一つあったとしますですね、これ無生物だとしますとですね、この無生物はですね、ほっときますとどういうふうになるかというと、だんだん風化していくんですね。これはもう死んでるんですね。この小さい範囲で見る限りはこれ死んでいますから、風化していくだけで、要するに10年経ったからなんかね、こう、これがおばあさんらしい茶碗なんだね。そういうのないんですよ。これはどんどん風化していって終わりでしょ。だから生物と無生物ってですね、それぐらい違うんです。時とともに遺伝子が発現するんですね。でそれは実はその年にならないと分からないことも多いんですね。人なんかもそうですね。子供はなかなか大人のことは分からないし、普通成人はまあ若い人はね、お年寄りのことは分からないと同じように、その時にならないと分からないことが多い。お顔のシワもですね、鏡を見て初めて分かるということはありますからね。そういうもんなんですね。そういうふうに考えますと、皆さん地球って生き物だと思います？生物だと思います？無生物だと思います？ずっといろんな変化を皆さん見てきましたね。あれだから無生物がたまたま変化したというふうに言ったって、それ嘘じゃないですね。無生物なんだけども、そのあれはまあたまたまね、たまたまいろんな変化が重なってああなったと言ってもいいですが、しかしこの地球が生まれて何十億年の地殻変動を一つ取ったって、日本列島がこう生まれてくるのを見たってね、いやこれは生物だと、順番に遺伝子が発現してるんだと言ったって、嘘だと言い切ることはできないですよね。むしろですね、何十億年とか宇宙で言えば何百億年の単位で見るとですね、これは紛れもなくですね、生物の遺伝子が順番にですね、出てきているようにしか見えないんですよね。例えばね、あの日本列島っていうのはですね、昨日お話ししました、1500万年前にこの形ができるんですね。ちょうどそのまあエンジンですよね、あの猿から人が生まれるその境目のところなんですね。 ですからこの人が活動する舞台として、あるいはね、なんかその日本列島の形は竜の形に似てますから、竜が出てきたっていう人を見るんですね。この竜が出てきて竜体の上に乗ってるのがその日本人なんだと、人間なんだと、でその中の中心にいるのが日本人なんだという人もいるぐらいで、ですからこう見てるとですね、地球なんかもある程度長い範囲で見ると、これはですね、なんか生物が遺伝子が順番に発現しているように見えると言っても全く不思議ではないですね。ですから我々がこう普段の生活でいう生物と無生物というのは、確かに我々のこの常識の中ではそうなんですけども、もっと広いスパンで見るとですね、地球も宇宙も実はある遺伝子が発現して順番にその何かが起きているという可能性があるんですね。ということは皆さん、これから宇宙どうなると思います？地球もやってみなきゃわからんのですよ。やってみなければわからなくて、でそれが何を意味しているかとにかくわからないんですが、とにかくその生きてみないとわからないことがものすごくたくさんあるということですね。それでそのまあ神話の世界な話とかいろいろあるんですけども、私はですね、昨日お話したようにもうずっと前からもう理屈の世界で生きた人だったんです。うちの両親はですね、完全無神論者でございまして、何せ戦争で騙されたという経験がありますから、もう戦前は軍国少女軍国少年だったんですね。戦前のも読んだことありますがね、あんたすごいね、これ右翼でも右翼顔負けの作文書くねってぐらいのね人だったんですよ、戦前ね。でしかし戦争行ってですね、すっかり騙されたというわけで、戦後はですね、もうとにかく合理的に説明できないのは全部嘘だと、まあそういう人だったんで、まあ、そういうところ育ちましたからね、神だとか仏だとか私全然考えてなかったんです。当然ですね、人は生まれた時に全てが始まって死ねば全てが終わりだと、でそういう頭だから統計も勉強しまして、金融テクノロジーなんか面白くやったんですね。しかしね、ちょうど私32歳の頃から大学で教え始めたんです。15年通っても今行ってないんですけど、忙しくてね、数学を教えたんですよ、大学生に。で大学生って言いましてもね、その、まあ、文化系の学校で学部なんで、数学なんか本当にその勉強したくない人ばっかなんですね。しかし当時その数学が必修だったんですよ。で大学の数学ですから、微分積分と線形代数を基本的にやるんですね。微分積分というのは無限というものが入ってきます。それからですね、線形代数というのは次元というのが入ってるんですよ。でこれをね、まあ、大学の数学らしくですね、こう定理並べて数式でこう説明しても、まあ、教える方がこれ一番簡単なんですけども、そんなことやっても誰もわからないわけね。何を書いてんだと、見えまん丸にしてですね、こうノート取ることもできないぐらい口あぐらかしちゃうわけね、あーと。そんなことね、教えてる方も苦痛ですから、でも考えたんですよ、これは必ず理解させようと思って、数式で理解できないかね、言葉で理解させようと思って、そしてやると、それやっぱりもう一回こう自分で勉強し直しますよね。そうするとやっぱどう考えてもやっぱなんかおかしいんですよね、あの数学って間違いなく穴が開いていて、例えばですね、同じ数で1イコール1ってこれよろしいですよね。同じ数をかけても、同じ数を割っても、両辺でやってもね、答えは同じって皆さん習ってますよね。例えば両辺で3かけてみましょうか。3で割ってみましょうか。1イコール1、これいいですよね。3で割りますよね。3分の1イコール 0.33 でしょ。これよろしいですよね。これ3かけてみましょうか。3分の1に3かけると1でしょ。0.33 に3かけると 0.99 ですよね。もうおかしいじゃないですか。ね、合わないでしょ、これ。これ全然違いますよね。で、ね、どうしてかと思ったら、今の数学これ何て言ってるか知ってますこれ。いや、はっきり書いてあって、これとこれは同じことであるとか言ってね。今の数学は、上の式と下の式は同じである。しかし、どう見たって違うのね。これ、ちょっと足んないわけでしょ。ちょっと足んないわけですよね。で、例えばこんなのがその一つですよね。それから、昨日の確率なんかもそうなんですけども、統計なんかでやるとですね、デタラメっていうのが一番いいんですよ。 デタラメ。サイコロなんか振るでしょ。6つの目がデタラメに出るとこれはいいサイコロだってわけですね。で、デタラメに何、ね、か発言するっていうのはもう人間の発想、人間の考える理論を超えたものっていう意味でもあるんですね。したがってなんかこう分析していって残ったものが全部デタラメだと、あ、我々は全部分析し尽くしたっていうんですよ。経済の統計の数字ありますね。 GDP でも物価でも何でもいいですよ。これをなぜこんな動きをするのか分析するんです。しかし完全にそれをですね、過去のデータで検証することはできないんですよ。分析しきれない部分が残ります。で、分析しきれない部分が残ると、あ、それ見てね、それがデタラメに動いてると、あ、我々は全て分かったんだ、全て分析し尽くしたんだ、したがって残ったものデタラメだから、もうあとは神様がデタラメやってるだけだから、もうこれ以上分析する必要はないって、こういうふうにものを考えてる。しかしですよ、過去の経済や歴史の時どう見ても全部そのありえないことが起きて世の中が動くんですよ。ありえないことの極限で世の中が動きますから、デタラメに最後なったらこれがいいって嘘なんですよね。普段の理論なんかどうでもよくて、どんな理論やったら世の中ちゃんと動いてるんですから問題ないんですよ。これ世の中ひっくり返る今みたいな時ね、こういう時にどうやって世の中動くのか、どうやったら止められるのか、これが一番大事なんだけど、統計学とか経済学はそこはもうありえないこと、想定外のことということになりますから、人間はもうそれ考えなくていいことになってるんですね。それがその統計の考え方ですね。やっぱり変なんですよね。そんなことはないんですよ。大体皆さんね、世の中いろんな宗教ありますがね、神はデタラメも好きなんて言ってる宗教ないですよ。あなた病気になったら大変ですよ、なんとか治してください、いや神様はデタラメに病気の人を選ぶんだから諦めてくださいと、ねえ、その交通安全お守り、いやそんなものはね、交通事故なんかデタラメに起きるんだから、お守りやろうがなかろうがですね、車に当たるか当たらないか、ね、その時時代ですよと、何言ってるんですか、早くちゃんと車動かしないと、そんな宗教どこにもないでしょ、ね、だから逆に言うとですね、確率なんてのは確率教なんですよ。あれ本当に新興宗教で、そのデタラメが一番いいと言ってるんですね。で、調べてみると300年ぐらい前からヨーロッパ人が言い出したんですね、神はデタラメがお好きだってのこと、だから300年ぐらいの歴史しかないんですね。だからそういうのを見ておりますとですね、もうこれはですね、これは我々がやってる数学だとか確率統計なんていうのはこれは違う。だから実際自分で学生相手が教えててですね、それは感じていたんですね。さらにですね、私も経済の分析でやってましたから、さっき言ったように経済最後に動くときって全部想定外なんです。もうそれは自信持っています。全部想定外なんです。想定外のことがね、あれよあれよって連鎖して起きるんです。で、通常はあれよあれの連鎖は起きないようになってるんです。でね、世の中よく出てて普通遊びがあるんですよ。遊びがあってね、一つの衝撃が最後までこうね続かないようになってるんです。例えば今回ね、サブプライム危機が起きて世界恐慌が起きたでしょ。サブプライム危機でなんで世界大恐慌になるのかと、普通は連鎖しないんですよ。ちゃんと遊びがあって途中で衝撃止まるようになってるんです。だから何らかの弾みでこれが衝撃が全部連鎖することがあるんです。これはデタラメに起きてるって言うんだけど、そんなことはないですよね。やっぱりなんか世の中極まった時に必ずそうやって起きるわけですよ。で、要するにね、世の中の動きってですね、どう見てもですね、まあ非線形、ちょっとね難しい言葉が出てくるようなんですよね。まあ意味は簡単なんです。この世の中に線形と非線形という2つのそのものがありましてね、線形というのはそのまっすぐだということなんで、だからこれはね、入り口と出口がとっても分かりやすいという意味なんです。例えばブレーキを踏めば必ず減速、アクセルを踏めば必ず加速する、これ線形っていうんです。もう入力と出力の関係が決まってるんです。例えばですから、車はね、右にハンドルを切れば右に曲がる、左にハンドルを切れば左に曲がるでしょ。だから車の制御装置は必ず線形に作ったんです。これがね、右にハンドルを切ると大体右に行くんだけど、たまには左に曲がりますよね。ブレーキもこのペダルは大体ブレーキなんだけど、たまにアクセルになりますから気をつけてくださいとか、あまりそういう車売ってないでしょ。しかしね、だからちゃんと線形に作ってあるわけですよ。しかし世の中は非線形なんですね。アイスバーン、右にハンドル切ったら右に回らないですよ。もっと右に切るとスピンすることありますからね。ブレーキ踏むとスリップしてもっと 先行っちゃうことありますからね。ですから車の運転も一番難しいのは非線形になるときなんですよ、ね。高速で走りすぎたときとか、その砂や水に入っちゃったときとか、砂利の上だとかいうところはもう完全に非線形な運転になりますから、これは通常の運転の方法じゃ車は制御できませんね。だから車もですね、一応線形に作ったんですが、一番難しいのは非線形に直面したときなんですよ。もう想定外のことばっかり起きるわけですね。でちょうど私この経済もそうなんで、例えばね、金利を上げるとね、金利を上げると景気良くなるか悪くなるかっていうと、普通は景気悪くなるんですよ、金利を上げると。でもね、金利を上げないと景気が悪化するのを止められないことがあるんです。これはすごいことで、例えば今言ったハイパーインフレみたいな時はですね、ハイパーインフレの入り口みたいなところはですね、早めにお金を出るのを止めないと大多数に起きるんで、経済にね、早く金利を上げてお金がね出回るのを止めなきゃならないことが、バブルを止めなきゃならないことがあるんですよ。バブルを止めないとね、行き過ぎたらとんでもない不況が来るから、早め早めに金利を上げて、むしろ逆に経済ある程度冷やしておかないと、後でものすごい不況が来ることなんですね。ですから金融政策なんかは難しくてですね、好景気をやりすぎるとかえって凄まじい不況が来るから、景気がいい時にあえて金利上げてね、あえて経済減速させなきゃいけないことなんですね。これまた非線形なんです。金融政策なんか完全に非線形を相手にですね、金融政策打ちますから、これが難しいんですよ。景気がいいのになんでね、水差すように金利引き上げなんかやるんだと、みんなに怒られてもそれやらないとね、とんでもないね、不況が来るんですね。あるいはとんでもないバブル崩壊が起きるんです。でもね、なかなか非線形のものって説明できないでしょ、日銀も政府も。だからいつも遅れるんですよ。実際にバブル崩壊してから、ね、金利上げますからだいたい手遅れなんでね。だから人間のところで見れば分かります通りね、不戦況のもってだいたい想定外です。頭で理解できないよね。なぜという言葉は全部ね、線形でから来る言葉ですから、なぜなぜ、いや右に曲がるんだから右にハンドル切るんだ、ね、ちゃんと理由と結果がはっきりしたわけですよ。ところが実際にはね、右に曲がりたいんだけど右にハンドル切ったら滑るから左に切ることもあるんですね。左に切って一回グリップをね、確保してからもう一回曲がり直すことがありますから、だからそういうのは本当にその時の勘でやるしかないですね。こうグリップ勘で動かすしかないですから、そのままなかなか説明がつかないんですよ。ですからそういうことをこう、ね、実際にこういろんな非線形の研究してくるとですね、要するにもうこの世に頼るものは一つもないってことが分かるんです。いろんな理論は勉強してもいいんです。で、役に立つことも多いんですが、今この瞬間にどうすればいいかって、そういうのは大体役に立たないですね。さっきも言ったように、非線形っていうものがよく入ってきますから、本当にここでブレーキ踏んでいいのか、アクセル踏んでいいのかって、それはその時々によって決まるんですよ。場合によってはこれブレーキ踏んだら、かえって危ないこともありますからね。だから、この世で生きるためのその、最後どうするかは全部勘なんですね、あれ。その勘を全部もうやめちゃって、頭で割り切ると必ず失敗するんですよ。頭で割り切ったら必ず人生失敗しますからね、会社の運営でも、それからその経済の運営でも。でですからもうそういう非線形というものが大事だということでね、非線形研究会っていうのに、ね、入ってねやってたんですよ。まあこれはね、なんか数学の詳しい連中がやってたやつで、なんか数式ばっかりこうでくれますやつだったんですけどね、面白いとは面白かったんですけどもね。そこで私が本格的に勉強したのはですね、カオスとフラクタルという2つの、実はそのこの前の話としてですね、今から110年ぐらい前、111年ぐらいかな、そのちょうど20世紀始まった頃ですね、当時その顕微鏡がどんどんどんどん進歩してまして、今まで見られなかったうんと小さいものが見られるようになっていたんです。100年ちょっとぐらい前からね。そうしますとね、我々よく原子と言いますでしょう。原子というものまではそれまで分かっていたんですが、原子の中に何があるかっていうのはそれまで分からなかったんです。しかし顕微鏡の意味はできるようになりまして、原子の中の構造は分かるようになってきたんですよ。例えば今我々この家が見えますよね。どこのアルファ田中さんで鈴木さんでと言うけども、家の中まで見えないでしょ。あの家の中に人が何人住んでるかって外から全く分からないでしょ。だからそういう状態だったんですよ。あそこは鈴木さん、あれが酸素、あそこが高橋さん、あれが水素、そこまで分かったんだけど、この酸素と水素の原子の中に何が入ってるかって分からなかったんです。 ね、鈴木さん、高橋さんの家だから今何人住んでるか分かんないと同じ現象だったね。でしかし当時やっぱりね、その顕微鏡が発達しまして見えるようになったんです。そしたらね、すっごい不思議なことがね出てきたんです。ちょっと今までの常識で考えられないのが見えてくるんですね。例えばね、あの黄色い絵があるでしょ、あれが例えばスイスならスイスだとしましょうか。あれ中ずっと見るためにですね、顕微鏡の望遠鏡の倍率どんどん上げていくんですね。ずっと上げていくと、その水素が水素の原子の中に、ね、いくつか粒子があるのが見えてきたんですよ。粒子がね、原子核だとか陽子だとかあるんですがね、さらにもっと小さいのを見てくるんですね。そうするとね、ずっとこう倍率上げてみるとですね、消えちゃうんですよ。粒子がなくなっちゃうんですよ、見えてた粒子が。えっと思って倍率を下げるとですね、また粒子が見えてくるんです。それはね、今までの常識では全く分からない世界だったんです。要するに見ようと思ってぐーっと見ると消えちゃうんで、ね、で遠目に見るとですね、そういうものがあるんです。でこれは非常に不思議な現象で、そのアトムって分かるんですよね。その物ってうんと小さいものはですね、粒子とそれから波動を行ったり来たりするんです。あれそのね、ぐーっと見るっていうことはエネルギーかけてるってことでしょ。エネルギーかけるとエネルギーがかかったものは活性化して物でいらんなくなっちゃって波動になっちゃうんですよ。だから見えないんですよ。で目をこう離すとかかるエネルギーが減りますから、これ元に戻るんですよ、エネルギーが減って。こういう現象になるってことは分かったんですね。さらにね、じゃあその光ってじゃあね、見るっていうんだから、この光がこうね、一気してるわけですよ。光が反射してくるわけだから、この光って粒子なのか波なのかっていう話ですよね。例えばね、光が粒子だとしたときですね、光の粒子が向こうに行くとしますよね。このときね、こういうことやるんですよ。ここにですね、網を、てか、こう、細い窓のついたですね、板を置いとくんですね。細い窓は、例えば3本開けた窓を、ここに一つ板を置いといて、こっちから光をこう照射するんです。光の粒子を1個だけ照射するんです。1個だけ。その時ですね、もし光が粒子なら、3つの窓のうち1つだけ通って、あとの2つ通らないはずですね。もし波だとしたら、全部通るんですよ。音とか波っていうのは風と同じで、隙間があれば全部そこ入ってくるでしょ。しかし物だったら1箇所しか入らないでしょ。で実際に光をこう打ってみるんですね。答えはどうだったと思います？1個出るんだけども3つ通るんですよ。で最後光の1個検出されるんです。粒子であることは間違いない、入り口と出口。でも途中波になってるんですよこれが光の性質なんですね。いや光ってですから粒子のような粒子であり波なんですね。そういうことが分かってきたんですよ。これ大変なことで、いいですか、形あるものと形ないものは常に行ったり来たりするなんてことはですね、今までの古典力学では絶対ありえないことなんですよね。物は物なんです。で物でないものはないものです。見えるものと見えないものっていうのはですね、天地の差ぐらい差があるっていうのは当然それまでの常識だったんですけども、量子っていうんですね、原子より小さいものを量子っていうんですが、量子の世界が見えてきたときに分かったことは、その境目は基本的にないということなんですね。この世はですね、物として見てもいいし、波動としても見てもいいし、これはこう行ったり来たりしてるんですね。で要するにエネルギーの塊なんですよ。エネルギーが凝り固まると物になるんです。凝り固まったものがほぐれると波になるんです。これはこの世の性質だってことが分かったわけですよね。そしたら君てか見る皆さんね、すごいことですよ。人だって物だってこうなんかエネルギーが凝り固まったわけね。でそれが場合によったらもっともっと戻るわけですよ。こんなのですね、空速で式、色速で空という言葉そのものでしょ。空っていうのはエネルギーがあるけど形がない状態ですね。式っていうのは形がある状態でしょ。だからエネルギーと形とエネルギー、これ一体一体するというのは仏教の一番の原理でしょ。その通りなんですよ。これはこの辺の真実でもあるわけですね。そういうことがだからいつ分かったかと、100年前に分かったんです。100年近く前に分かったんです。で これをそういうものが分かったという時に当時の科学者はですね、こんな恐ろしいことは人に言えないと思ったんです。これは小さな粒子の特別な場合にしか起きない現象だから、こんなことが世の中の真理であるはずがないというのが当時の科学者の意見なんです。で、今も多くの科学者はそう思っているんです。そう思わないと怖くて生きていけないんです。したがってこの粒子の話、粒子っていうんですが、原子は小さいもので全部合わせて粒子っていうんですが、粒子の性質については一切他言無用と、人にはなるべく言うなという世界だったんです。理科系の大学入りますと必ず粒子勉強しますが、粒子の基本的なことを勉強するんですが、実際世の中にどんな関係があるかということはそこで勉強しないんです。でですね、しかし同時にですね、だんだんその粒子の性質が20世紀後半になるともっとよく分かってきて、その粒子にはカオスとフラクタルの2つの性質があるということが分かったんですね。さっき言ったようにエネルギーが形になる、形がエネルギーになるという状態、その臨界点があるわけですよ。形がエネルギー、エネルギーが形になる、このある境界線を越えたところで、この境界線のあたりを行ったり来たりしている状態がね、カオスという状態なんですよ。これはもうなんかエネルギーと形がですね、行ったり来たりする、その境界線を行き来するのがカオスという状態で、その量子的なものっていうのはですね、やっぱりそのカオスになっているところが分かったわけね。そうするとこの世の秩序はね、突然崩壊することがあるんですよ。すべてこの世の秩序は突然崩壊することがあって、逆に何にもない大混乱から突如と秩序が生まれてくるということも分かったんですね。昨日のですね、日本列島の成り立ちの話聞いてみると聞いてるのはお分かりだと思いますが、突然信じられない変化が起きるんですね。深谷が少しずつこう入っていったのが、突然アジア大陸から切り離されてぐーっとなるわけね。突然起きるわけですよ、ね、だから本当にですね、いろんな意味でですね、この世の秩序ってですね、生まれては消え、消えては生まれしてるんですね。科学的に分かったんです。さらにそういうものはですね、同時にフラクタルという性質があるということも分かったんです。フラクタルって掃除系って意味なんです。掃除してるという意味ですね。ここまで来ると実は人がどこから生まれてくるかとか、死んだらどうなるかということも全部科学で説明できるんです。この話するとですね、っていう方がいらっしゃるんですけども、いや、別に難しいことはないと思うんですね。皆さん自分の生まれる前ってどうなったか知ってますか？死んだらどうなるかって知ってますか？結構それで悩んでる人いるんですね。自分は死んだらどうなるとか悩んでて、生きるのも元気なくなっちゃう人いるんですけども、いや、そんな悩むことないですよ、別に。簡単ですよ。この量子の性質から見ればね、簡単で、類推簡単できます。フラクタルって掃除系ですから、例えば目に見えなくてわからないものは目に見えるもので、を例にとって、で、類推すればいいですね。大きすぎてわからないものは小さいものから類推すればいいということですから、人の生き死にがもしよくわからないというのであれば、法人の生き死に勉強してみればいいんですよ。法人はこれ人でしょ、ね、法人でしょ、法がついてる人でしょ。法人の生き死に勉強したら人の生き死に大体わかりますよ。法人ってどうやって生まれます？法人ってどうやって生まれますか？なんとなく生まれますか？絶対生まれないんです。法人はなんとなくは絶対生まれません。最初にとにかく会社を作ろうと誰か思わない限り絶対生まれないんです。あれ、皆さんも会社作られたことあると、作られた方いらっしゃると思いますが、まず会社って作ろうと思わない限り絶対生まれません。で、会社には必ず定款というのがあります。それは何をすべきか最初に決めるんです。何をするか決めて、で、作ろうと思った人が作って生まれるのが法人です。で、自然人も同じはずなんです。自然人も同じはずで、誰かが作ろうと思って作ってるはずなんです。じゃあそれ誰が作ったかというと、なかなかわからないんです。法人でもそうなんです。ある会社に皆さん勤めてください。誰がこの会社を作ったか、作った人を見るということは必ずしも容易ではありません。社長は必ずしも会社を作った人とは限りません。株主ですね。株主は大体会社に来ないでしょ。会社に来ないですよね。しかし株主の意思ってありますよね。人生も同じなんです。株主がいましてですね、で、決める時にはあまり会うことはないんですよ、ね、会社に勤めてる人が株主に直接会って話を聞くことがないということは全くないです。それであまり会うということはないです。 しかしじゃあ株主いないかというといるんですね。いるから普通の会社でも株主の意思に反することをやりたい方でやってると株主がクビにされたりするでしょ。いろいろ圧力かかってきますよね。人生問題なんですよ。あんまり違ったことやってるとですね、こう違うとか言われるわけですよ。それから定款ってありますよね。必ず目的書いたんですね。皆さんもあるはずですよ。でもね、会社って定款通りに運営してると限らないでしょ。人生もそうなんですよ。定款なんか入ったってその通りにね、人生生きてるという可能性は必ずしもなくて、定款はそうなんだけど、なんか俺はこう言ってる人もたくさんいるんですね。いや、これぐらいのことさ、もう科学でもう分かるみたいですよ、皆さん。何にも難しくないですよ。私は実際にですね、まあ自分で勉強しててですね、だから神はいると思ったんです。必ずいると。だって科学的にもう神が持ってこないとこれ証明つきませんから。法人でそれ言えるんなら、法人の株主に相当する人は必ずいますからね、自然人だって。で、どこにいるかって話をするとですね、見えないところにいるわけね。だから見えないところ株主みたいなもんですよ。会社で来ない人で、必ずいるんですね。だから必ず目的があるんですね。必ず目的があって生まれてますから、だからあんまり悩むことないですね。単に分かんないだけで、分かんなくても感じることはできるんですよ。株主が喜んでるか株主が悲しんでるか怒ってるかって大体見当つきますからね。こうなんか雰囲気で、要するに雰囲気で分かればいいわけでしょ、それから死ぬ時もそうですね。会社が死ぬ時のことを考えれば人が死ぬ場合どうなるかって決して難しい問題ではありません。会社の死に方いろいろありますね。例えばその突然破産するというのがあります。一番大変ですね。要するに会社に行ったらですね、もうこうブロックされてて入れないよね、会社にね。会社っていうもののイメージはあって、会社で働きたいと思ってるんだけど、会社という体を失った状態ですよ。会社入れないから一番大変な死に方ですね、これね。もう仕事をしたいんだけど会社入れないんだね。でどうします。しょうがないから会社の周りぐるぐるぐるぐる回って、1日回って2日回って3日回って何の変化もなかったらよそ行くしかないですよね。人生もこうなんですよ。こういう死に方しますとね、ね、いう不慮の死ってやつですが、死ぬと思ってないで死ぬと、死ぬと思ってないで死ぬとですね、俺まだ生きてるつもりなのね。で体動かないわけですよ。ないとこらどういうことなんだ、俺はこういうのなんか葬式の準備しようと。どういうことだと。ライコっちゃんもこれね、こんなことはかなわんと。あの体返せと。ねぐるぐるぐるぐる、3日。人間の場合49日ぐらいなんかね。ぐるぐるするらしいですけどね。まあ、それは知りませんが。でも、ぐるぐる行って、しょうがないと諦めて帰っちゃいますよね。どっか行っちゃうでしょ。でも会社なんかは時々さ、何年も何年も粘ってるやついますよね。会社再建しろとか言ってね。人にもいるんだ、時々ね。もう死んでるのにですね、10年も20年もですね、取り付いてる人いますよね。こういうの生き量、あ、死に量って言いますね。難しくないでしょ、ですからな。なんだ、どうでしょう。これね、しかし、五章のいい死に方ってあるんですね。もう全部準備を整えて亡くなるってやつね。これはもうやっぱりですね、次に行くとこある場合はね、いいですよ。この会社畳んで、今度別の会社やろうとかね。この会社役割が終わったから、まあ、閉じちゃって他のことやろうとね。こういうのはですね、赤飯を炊いて会社を、ね、解散しますからね、まあ、大変素晴らしいことで、ですからやっぱりこの人の死に方もそうなんですよ、今申しましたようにね、突然破産するような死に方するとね、まあ苦労が多いですわね。で、やること全部やってから死ぬとですね、それはいいですね。同時にね、そのやっぱ会社なんかでもそうですけども、やたらに人と比べても始まらないんですよ。俺の会社なんでね、ちっちゃいんだとかね、俺の会社なんでこんな産業やってんの、俺の会社なんでこの町にいるんだとか言ったって、そんなことをね、不満に思う必要ないわけですね。大きい会社は大きい会社なりに大変でしょ。ちっちゃい会社はちっちゃい会社なりに大変だし、都会の会社は都会の会社なりに、から田舎の会社は田舎の会社なりに大変なんですよ。それぞれの人生なんですよ。大きい見てくださいね、いろんな木があるよ、いろんな木があって、でみんなそれぞれですね、ちゃんと場所を占めてですね、生きてるわけですよ。これが自然の原理ですから、その世もこのクラスターですから、掃除系と全部同じなんですよ。自分の今ある場所でね、頑張っていけば大体そこでいいんですよね。植物なんて大変なもんですよ。さらにこっちでしょ、
ね、ここからこう芽が出ていくわけね。1メートル離れれば日当たりが良くて水はけがいいところでね、種が出たわけ。しかしこの1メートルがね、いかなかったわけですよ。水はけの悪いね、日当たりの悪いところでね、種が落ちちゃったらそこでね、花咲かすってのは大変なのよ。でもまあとにかくね、植物の一番のポイントはね、その適応なんですよ。植物はですからこういうね、広葉樹なんか見てください、ね、枝がね曲がっていくでしょ。日当たりのいいところにどんどん枝出していくんですよ。負けてませんよ。日当たりの悪いね、北側には枝が出ない。日当たりの南側だけどんどん枝が出ていくんですよ。こうやってね、植物が動いてね、もうこういうね、場所に生まれちゃったんだけどしょうがないからさ、ほんで上の方をずっとね、南側に倒れてでしょ、枝が。南側に倒してですね、なんか枝がこうやってね、行ってるわけよ。ねえ、だから、こうやって生きてるんですよ。動いてるでしょ。こうやって適応して生きていくんですよ。その適応の姿が全部集まった時に自然が共生してきてるわけなんですね。しかしやっぱりね、親の苦労はあんのよ。ねえ、だから子供にだけはこういう苦労させたくないと思うんですよ、みんな。植物だって。ねえ、この斜めに入ってた間、こうやってさ、自分の子供だけは苦労させたくないと思いますから、種がね、下に生えないんですよ。みんな風で飛ばしたり、鳥に飛ばして、遠くへ行ってくれた、あれ植物の思いですよ。植物は移動ができないからね、これ粘ってやってんだけど、せめて子供にはね、こういう苦労を味わしたくないと思うからね、風で飛ばして、鳥に飛ばして、遠くまで捨てていくんですね、あれ。で、だから種もね、よかった、もう親父はこんなって暮らしたんだけどね、私はね、もう本当にね、非常にいいところでね、こんなと、日当たりもいいし、風通しもいいしね、水はけもいいと、やっぱ立ちますな。しかし、それで大体幸せにならんのですよ。ね、日陰が好きな植物が、種が日向に落ちておらんないな。まだ芽が出ないのよ。で、やっと今度また逆に親の苦労が分かんのよ。でも自分のね、自分の得意技が分かんのよ。そうか、うちはどうも日陰が好きな植物だったんだと。参ったな、これは日向に花が生えちまったぞと、かなわんなと思って生きるわけね。親はあえて苦労しとったけど、あれがやっぱり人生やなと、ねえ、この辺の芝生はあえたこの僕だと、ねえ、親と一緒に暮らしてるときはですね、日向はいいと思ったわけ、日向に来てみたいな、あつってかなわんと、やっぱうちは日陰がいいんだということになるわけですな。全部そうやって暮らしてるんじゃないですか。今みたいなことってね、漫画話に聞こえるかもしれませんしね。フラクタルという考えたら、人の思いと植物の思いが同じでないということは言い切れないんですよ、ね、よく見たら似てるでしょ、本当に。だから私はですね、本当にその数学を教えながらね、こう人の生き死にから植物までですね、科学的にこう考えてたんですね、今みたいに。だからもう私は確信犯なんですね、これいると。数学的にいると。理屈人間ですからね、もともと。いると思って見ていったらね、実にいろんなことが分かるんですよ。実にいろんなことが分かってって、そう、それから退職するってそうですね、死んで初めて分かることってたくさんあるんですね。それはね、例えばね、会社勤めてて、まあ何十年勤めて辞めるでしょ。会社辞めて初めて行くところってあるじゃないですか。会社辞めて初めて好きな友達ってあるじゃないですか。だから会社辞めて初めて見る景色ってたくさんあるんですよね。人もそうなんですよ。おそらく死んで初めて分かることってたくさんあると思いますよね。で、例えば現職中っていうのはね、まあなんかいろんな人いますから、組織の中で揉まれ揉まれて生きていきますから。しかし大体趣味の世界とか、退職した後って、そういうなんかね、煩わしい人間関係に、ま、ね、入っていく必要なければ、昨日会った友達としか付き合わないでしょ。行きたいところにしか行かないでしょ。やっぱりだから、この世のしがらみがなくなったらみんなね、自分の行きたいところに行くんですよ。自分の行きたいところにね。やっぱりあの世ってそういう構造なんですね。うち昔渋谷にこう事務所がありましてですね、渋谷なんか行きますと非常に大きな、たくさん部屋のある会議室とかあるんですね。本当にそう思うんですけどね、でかいビル全部ね、会議室なんですよ。入り口は一つね。入り口がやってきましてね、こっちでね、詐欺の講習会やってるの。どうやって人を騙してね、金巻さんが講習会一生懸命やってるんですよ。こう入ってきてね、みんな聞き出して聞いてるんだね。そうか、そうやって人騙し金儲けんのかと。え、しめしめしめしめ、俺はこれで億万長者やでと、そんな顔して聞いてるんだよ。隣の部屋で神様の講習会やってるんですよ。 神はこういうもんでね、こういう方がしたらね、みんな天国に行けるよってね、一生懸命神様の講習会してるんですよ。今の楽しそうに聞いてるんだ。鷺の講習会も神様の講習会もね、みんな本当に楽しそうに聞いてるんですよ。壁一枚出してよ、壁一枚出して詐欺とね、神の講習会やってんのよ。でね、みんな同じ入り口から入ってくるんですよ。同じ入り口から入ってってね、絶対間違わないの。ね、その詐欺の講習会行く人は絶対神の講習会に来ないんですよ。神の講習会行く人は絶対詐欺の講習会に来ないんですよ。絶対間違えないんだね。隣同士の絶対間違えません。だって口も引かないしね。およそね、詐欺の講習会にいたら隣神の講習会なんかやってると誰も思わないし、神の講習会にいたら隣詐欺の講習会にいたら全く思わないわけですよ。あれはこの世の構造だといつも思うんですね。あの世の構造だと、この世は混じってるでしょ。いろんな人がいますよね。実にいろんな人がいて、特に組織なんかそうだよね。全然の人がいるからさ、まあ揉まれてね、あれでしょ。でもそれ一旦終わっちゃうとね、いや好きなところにしか行きませんから、自分がね、詐欺が好きなら詐欺、神が好きなら神行きますからね。要するに詐欺の講習会行くとそんなのばっか集まっちゃいますから、食い物にする人がいながら共食い始めるんですよ。詐欺の講習会したらね、でどうしようか、どうやって金を稼ごうかって言うんで、隣のやつ食い物するんですよ。結構共食いって言うんですね。食い物がないと動物共食いするでしょ。全部そうなんですよ。もう本当に詐欺しか分かんない連中ばっかり集まると共食いやってるから、いつもね、加害者と被害者がずっとこうね、ぐるぐるぐる入れ替わってるわけね。うん。で、これが無限地獄って言うんですよ。言ってますよね。いや、ですからね、私つくづく思うの、この世は難しくないよ。皆さん、どこにだって全部答え書いてある。よく見てくださいよ。よく観察してるわね。地球の構造だって昨日言ったみたいにものすごいストーリーがあるでしょ。この世の構造だってね、渋谷の会議室見てるだけでも随分いろんなこと分かりますよ。全てはフラクタルですね。全部その真似事なんですから、それ見てけ、いろんなことが分かるわけですね。まあそんなことをね、自分分かって、で特にあるいはね、こういうこともあるんですね。よく自分の死にたい日をです、死ぬ日をですね、探す人いるんですよ。自分の死ぬ日をね、なんかインド行ってアガスティアの顔で読んだとか言いますがね、皆さん自分の死ぬ日ってどこ見れば書いてあるか知ってますか。必ず書いてあるんです。例えばファイってありますでしょ。円周率 3.14。 これずっと先見ててください。皆さんの死ぬ日必ず書いてあります。どこに書いてあるか分かんないんだけどね。これ無限に続くんです。無限に続くってことはどれだけ長いかというと、皆さんの死ぬ日、皆さんのご両親の死んだ日、生まれた日、全部書いてありますよ。これから生まれてくる全ての人の全ての生物の死ぬ日も全部書いてある。生まれた日も全部書いてある。無限に長いってのは本当に長いんです。もうどこまで行ったって行き着くところがないんです。無限っていうのはとにかくね、果てがないっていうなんです。π もそうでしょ、ルート2もそうですね。そうするとですね、我々が見ている世界って本当に小さい世界だってことが分かるんです。我々が自覚することができる世界は本当に小さい世界で、円周率だってですね、3.1 より切っちゃってますよね。これ限りないわけですよ。だから細かいことを言い出したら永遠に細かいことを言えるんですね。細かいことを見出していったら永遠に細かいことを言える。しかしね、大雑把に見ようと思えばね、これ実に大雑把にパッと見れるんです。大雑把にね。そうするとね、今我々はどこ見てるかなんです。細かいところを見てると全部ランダムに見えるんですよ。これ全部デタラメに出てくるんですよ。デタラメに 3.1415 全部デタラメに出てくるんです。規則性はないんですよ。これはね、もう証明すると分かるんですね。規則性がないところを見てるけども、これじゃあ全く全部デタラメかそうでもなくて、上の方を見ると 3.14 ってこの辺見るとかなりきちんな数字ですから、世の中大体 3.14 ぐらいで考えていくと、大体誤差なくね、大きな誤差なく我々をこういうものだと認識することができるんですよ。どんなものでもね、ある部分を取るとね、こう法則性が見えてきて形が見えるところがあるんですよ。そうすると今我々が見てることでもね、ランダムなものなんていうのは、いやもう少しですね、 その上の桁を見てたりね、見方変えると結構規則性になってることあるはずなんです。そう考えるとですね、この世にランダムなんてありえないですよね。あるいは全部ランダムと言ってもいいし、 3.1 をこれ全部無理数だからランダムと言ってもいいんだけど、これだけ見ればですね、もうかなり実用的な数ですよ。かなり規則性を持った数だから、これを 3.1 をなんか覚えておくと随分役立ちますよね。そうすると我々の生きている世界なんて本当に不思議なんですよ。どこにですね、まあ言ってみれば焦点を当てるかで、あるかないかがね、法則があるようなないようなって世界ですから。さあ、それだけものすごいね、そこに今我々住んでるわけですよ。そうすると何のために生きてるかって話も次の段階に行くことは分かりますよね。さっき言ったように定観があって何事がなせというわけですよ。要するにこの世っていうのは何でもできるように作ったのね。何でもできるように基本的に作ってあって、もう宇宙もそれからこの地球もですね。でその中でやっぱりなんかこうみんな役割を担って行動していくんですね。で細かいことを言うと言ってみればね、映画のセットの、ね、裏側を覗くみたいなことなんですよ。映画のセットの裏側を覗いてね、次の映画のね場面を覗いたりすること、全然違うものが見えてきますよね。そんなことでもしょうがないですよ。映画のセットがあったら俳優はその映画のセットの中でいい芝居をするのが仕事でしょ。セットの裏側を覗いたってね、いい芝居できないんですよ。私いつも私そう思うんですね。やっぱりこの生きてるってことは非常に不思議なことで、さっきも言ったように何か意味があるからあるわけですから、そのあんまりですね変なこと考えてないで、その生きてる間にやるべきことをやるのがね一番大事な仕事だと思うんですね。それ以外あんまり意味がないんじゃないかと思うんですね、生きてるっていうことには。生きてるっていうことはやっぱりやるべきことをちゃんとやるために生きてるんで、ですからその舞台裏を覗くとかですね、なんかあんまり余計なこと考えてるとかえってそれは回り道になりますよね。なんかいい俳優っていうのは、俺は俳優みたいなもんですね。言ってみればちゃんと株主がいて会社作った、同じような立場ですから、なんか誰かがそのプロデューサーがいて、プロデューサーがなんか芝居書いたわけですよ。我々は芝居を演じてるわけでしょ。プロデューサーは芝居絶対出てこないですよね。でもプロデューサーの思いがね、実際に芝居となった形に現れるでしょ。プロデューサーが出てきて喋るってことないですよね。したがってですね、我々の人生もそうなんですよ。プロデューサーがいきなり出てくることないけども、必ずそこには芝居があるんだから、これをきっちり演じきるべきですよね。これが一番ですね重要なことなんですね。いかにだからしっかり生きるかってことですね。私はだからそう思うんですね。なんかまあ難しいことを考えて理屈こね出したら、さっきの無限じゃないけども絶対に答え出ませんからね、細かく見てるなんてね。そんなことをこだわっている人なんか全くないんじゃないかと思うんですね。それから同時にですね、芝居ということを考えれば、これはもっとさらに面白いことがわかるんですね。その芝居ってある主題があるわけですよ。主題があって、それに対してこの掛け合いがあって、で芝居が進んでいきますよね。水戸黄門の映画なんかですね、あれは水戸黄門の万有記ですね、テレビでやってる。あれは完全懲悪の物語でしょ。完全懲悪の物語ですから、善が悪を懲らしめる話ですね。しかしですよ、そんな話は簡単な話よね。一言で言えば、皆さん汚職をやめましょうね、汚職をやめましょうとひたすらするでしょ。汚職をやめましょうって、なんか脚本家が、あるいはプロデューサーがテレビの画面の前に出てきまして、ね、45分間汚職はやめましょう、汚職はやめましょうと、誰が見ますかいなんだ、100万遍捉えたって何の意味もないですよね。しかしですね、これ以上悪いかっていうね、悪徳商人と、これ以上悪いかっていう、悪徳大名が出てきて、ね、さっそうと登場する助さん格さんにバサッと切られて、水戸黄門がね、控えおろってやるとですね、みんなよくわかるわけですよ。なるほど、汚職をすると後が大変だぞと。三河や越後やその方も悪いのほほらって瞬間ね、風車が飛んでくるわけね。小沢さんなんか風車が飛んできて大騒ぎでしたけどね、これだからね。こうなるわけでしょ。ですからそういうのを見ればわかるようにですね、この世のですね、その芝居っていうのはね、
必ずですね、切り役と切られ役でできてるんですよ。これがポイントなんですよ。一人芝居じゃないんですよ。あのお能だってですよ、シテとワキっているんですよ。シテとワキがいましてね、シテが主役でワキはワキ役でね、シテはあの特別なものを除いて全部表をかぶりますね。で、ワキは絶対に表かぶらないですよ。だから大体あのお能はね、ワキがシテに語りかける形であれ進行していくんです。だからあれね、人によってはね、シテはあれ死人だって言うんですよ。で、脇が人間で、人間が死んだ人に語りかける。だから、おのって結構、あの、脇物って言うんですけども、あの、神様の話、神様が出てくる、幽霊が出てくる話が多いんだね。だから、生きた人とか死んだ人に語りかけるっていうのは、そんなものが結構あるわけですよ。ですから、ああいうの見ててわかりますけどね、やっぱりその、この世の、まあ、世の中の構造っていうのは、切り役と切られ役の芝居なんですね。で、切り役と切られ役の芝居で、この芝居が迫真になればなるほどですね、その最後の結論というのは大きなことをね、人々にこう示すわけですよ。例えばね、あのさっき塩谷さん、いい石拾っていただきましたよね。紫にね、紫の石にね、白いこの石英が貫入して、実に綺麗な石なんですね。あんなのはね、半端じゃないですよ。要するに半端じゃないことが起こるとね、もうそれが何億年経った人を感動させるわけですよね。これはこの世の芝居ってもんなんですよ。それは痛かったと思いますよ、貫入された石はね。なんか偉いね、捨てられてさ、なんかじっと入ったわけでしょ。揺らぎ以外何もでもないですよね。ありえないことが起きるわけですよ。ありえないことがね、そんなことが起こってる場所なんてね、地獄絵図ですよ、地獄絵図ね。でもやっぱできたものを見るとね、みんなああと思うわけでしょ。この世の構図は全部そうですね。したがって言えることは、自分が切り役なのか切られ役なのか、どっちでもいいってことです。切り役だろうが切られ役だろうがですね、大切なことはちゃんと芝居を最後まで演じ切るってことなんです。これをね、俺は切られ役が嫌だと思って芝居に臨むと何が起きると思います？芝居が止まるんですよね。越後屋と悪代官来て、肛門が来てるらしいから今日はやめとこうって言ったらね、40年の人は終わるね。どうも幸運がね、うちの宿場に来てるらしいと。ちょっとね、幸運が帰るまで、ちょっとこのワイラ話は棚上げだと。言うたらね、45分で芝居終わんないでしょ。そうなんですよ。だからね、目の前の損得、目の前の損得だけを考えて生きてると、人生止まるんですわ。周り進まないんですよ、目の前の損得を考えてるから。本当ですよ、目の前の損得で考えてるからですね、そこで人生止まっちゃうから、つまんない人生なんですよ。芝居と同じ、全くつまんない人生で、何の役にも立たない人生になっちゃうんですよ、これ。だから昔の人はね、もうなんかで腹を切っちゃうとね、すごいですよね。腹すごいね、あの武士なんてのはね、ほんとすぐ腹切っちゃうんだから。ああやってですね、とにかくどんどん人生前に進めたんですよ。死ぬことに意味があるんですから。さっきの石英が貫入した人と同じですよ。立派な死に方をすると、それが松平の人に何かを語るわけですよ。見事に腹を切ったと。死んだ後の姿を後世に残すために綺麗に死ぬんですね、あれね。死に際を上手にするっていうことは、後世の人に生きてる以上のメッセージを伝えるんですよ。四十七神がそうでしょ。だからこう自然界全部そうなんですよ、ね、木なんかでも切った後使うでしょ。切った後、切ってからお役に立つわけね。だから人の人生もそう考えればね、いかに上手に死ぬかが、それ以降ね、世の中を良くする非常に重要なことだってことが分かりますね。死ぬことにだけ意味があるんです。死に方も大切なんですね。越後屋なんかはね、やっぱり最後切られないとね、スカッとしませんよね。なんとなく越後屋はですね、上手に逃げ切りましたと。芝居見て面白くないじゃないですかね。やっぱりね、悪徳商人越後屋はですね、切られてね、来ないとね、いかないでしょ。芝居なんですよね。で、ある有名なね、宗教家がですね、こういう歌の、こういうような意味の歌を残してるんですよ。切り役も切られ役もね、楽屋に戻れば友達だって歌を残してるんです。私、あれがね、本当にこの世の真実だと思うんです。そんなにみんな思いますよね。あいつが悪いとかな、こいつがいいとかね。切り役と切れる役で芝居やってるでしょ。全部芝居なんですよ。 でそれはね、俳優は芝居と思ってないかもしれない、本気になりますよね、本気にならなきゃいけないんじゃないと迫真の芝居できないから。でも芝居なんですよね、必ずプロデューサーがやってますから。さっき言ったようにプロデューサーいますからね、どう考えたら、科学的に考えたところいますから、その芝居やってるんですよ。だからね、人は生きているときにですね、革新の演技で今日生きると同時に、まさに天のシナリオです。ね、プロデューサーがどんな絵を描いてるのかをちょっと考えながら芝居するんです。これ考えながら芝居するとね、芝居がね、もっと面白くなります。で、よりぴったりの、ね、芝居ができるようになるんですよ。これは皆さんすごいことですよ。だからやっぱり生きるにあたってですね、本当にいつもね、シナリオっていうものを考えて生きるってことですね。だから切られ役になったからといってですね、それが不幸ではないんです。切られ役そのままは不幸ではなくて重要な仕事なんですね。で、大事なことは自分は何を示さなきゃならないかをいつも考えて苦労に当たるということです。苦労するってことですね、キラリ役ってことは。それはね、必ず意味あることなんです。こういう苦労をさせないためにそれが芝居させられてるわけですから、だからなぜこういう苦労をしたのかっていうことを、いつも冷静な頭で考えてなければいけません。この苦労はなぜしているんだろう。この苦労は何をさせないために今やってるのかっていうことを、これいつも考えなきゃいけないんです。で、うまくいった今度、うまくいったことで、じゃあなんでうまくいったのか。今こういうことがうまくいくってことはどういうことを意味しているのかといつも考えていかなければいけません。私はインターネットラジオとかですね、あるいはワードレポートなんかで書いてるのはいつもそれでしょ。何がいいこと悪いことなんで、この意味を書いてますよね。実は意味はね、決して難しくないんですよ。私はもうずっとこういう仕事をしていて本当に思うのは、もう理屈の頭は完全に封印したんですね。昔のサラリーマン時代の理屈の頭は完全に封印したんです。ですからね、なぜかとか言って、フェリクスは絶対来れないようにしてるんです。で、フェリクスを来れずに世の中の動きをね、どうなるか、なぜ起こっているのか考える、さっき言った芝居の要領なんです。切り役と切られ役の芝居っていうふうに世の中全部考えてみていくんです。そうするとね、言ってることは難しくないですよ。全く難しくないですよ。いつもインターネットラジオなんか言ってる通りね、すごく簡単なんですね。だから天の芝居っていうのはね、本当に簡単なんですよ。皆さん、国語の時間でですね、あるね、小説の一文をこう読ませられて、この著者の言いたいことを100字に要約して書けとかさ、試験やらされたでしょ。世の中全部あれなんですよ。全部ことごとくあれなんですよ。ことごとくあれで、ね、この見せられた事件、物語、苦労、すべて、意味を100字に要約せよと。いつもそうやって天から問いかけられてると思って見ててください。すっごくわかりやすいですよ、世の中。すっごくわかりやすいことで、だからこう、なんていうのかな、自分は一人の人間なんだけど、同時に俳優でもあるんですね。その意味をね、やっぱりね、感じるようになりますよ。こういうのはやっぱり頭の訓練でできますね。考えていけばいいんですからね、そんなことね。まあ、そう考えるとですね、21世紀の今ね、本当にすごい時代ですよ、皆さん。20世紀とは全然違うと思いますよ。今私申し上げたようなことは決して私だけがね、特別に思ってるわけでもなくて、大体みんなね、いろんな形で感じていることなんですよ。なんとなくそうだなと思ってて、そうやって行動しているときですよね。自然との共生なんてもそうですね。共生なんていうのもですね、本当に自然そのものとフラクタルだってことですよ。人も自然とフラクタルになるってことね。自然を倒して人が勝つってことはありえないんだから、要するにフラクタルになるってことでしょう。だから量子的な性質で言うならばね、目に見えるような見えないもの、これはこの世の性質なんですね。したがって例えば会社を動かすときには、会社を作ろうとかね、今みたいな大混乱から物事をね、変えていこうというときは、なんか形作りたいと思う、新しい国作りたいと思う、四季を作りたいと思う。ただまず何作ればいいかというと、空を作るんですよ。エネルギーに満ちてるけど、形がない状態を作るんですよ。そうすると突然ね、ボンと形が生まれるんです。例えば何か新しい会社を作りたいときに、ね、もっともらしい計画書を作って、もっともらしい金を集めて、人を集めてきて、はい、形ですよって作ったって、会社全然うまくいかないですよ。で、言われたことだけやって、何か形作っちゃったってさ、最初にある金全部使っておしまいですよ。絶対大事な。 本当にちゃんと会社やろうと思ったらね、まず思いを高めるんです。思いを高めていくんですよね。どうしてこういう会社をやらなきゃいけないのか、会社をやって何をやりたいのか、自分の思いをぐーっと高めていくんですよ。そうするとね、ある時ね、じゃあやろうって言うんです。じゃあやろうって。だその思いを高めるの一番いい方法はね、話することなんです。昨日の夜のね、皆さん懇親会みたいな、ああやってね、どんどんどんどん話をしていくんです。そうするとね、みんな思いが高まってくる。相互にね、エネルギーが影響し合って。ああいうのは毎日毎日やってても、やりたくてやったらしょうがなくなりますよ。でエネルギーの登場効果がどんどんね、やる気高まってくる。だから結論の出ない会議をね、どんどん繰り返してくる。で、ボンと始める。ある時ボンと始める。で、同時にそのボンと始まるって時ですね、思いの形になるんですよ。ここで全部過去が生きてくるんです。どういうことだと思います？全部ここで過去が生きてくるんです。遺伝子が生きてくるんです。例えば、よし、ラーメンやろうってしますよね。よし、ラーメンやろう。そうですね、世の中にあるラーメン屋が全部手本になります。あのラーメン屋こうやってる、このラーメン屋こうやって、よし、こういうふうにやる、ああいうふうにやる、形がこういうふうに作ろうって話してきます。じゃあ、ラーメンの動画どうするんだとか、何を、鍋買って、何ね、コンロ買ってと、テーブル買ってと、これ全部過去に作られたものです。過去の記録です。全部過去の遺伝子とは全部過去の記録ですね。道具買うのも過去に作られたその道具ですね。ノウハウも過去に起こったことですね。過去のことが全部そこに役に立ってるんですよ。だからこの世っていうのは宇宙も地球もこれ全部過去のものですよ。これが今天地の恵みってやつで、これ全部役に立つんです。思いを形にするときには、形はどうしても過去のそういう遺伝子を使わなければできません。したがって何かやろうとするとき、思いを高めると同時にこの世のことをよく知らなければいかないんです。そのね、天地のことをよく知って、世の中で誰がどんなことをやって、どこに何があるかってことをよく知ってないと、ラーメンやろうと決めたんだけど、次どうしていいかわからないですよ。で、次どうしていいかわからない。どこにラーメンの玉があって、どこに鍋があって、どこに店があって、どこに店を作ればいいか、そういうノウハウが全部必要になってきますから、道具が必要になってきますから、これを知っていないとできないんです。だからやっぱり自然はよく観察しなければいけないんです。自然はよく観察しなければいけません。歴史のことも、地面のことも、天のことも、人のことも、あらゆる勉強は必要なんです。だから古来人々は勉強を絶やすとたらダメだと言うのはそこなんです。勉強を絶やしますとですね、やりたいことが見つかったってできないんですよ。だからよく勉強しなきゃいかんのです。何事もね、できるようにしとかないといかんのですね。世の中ってそういうもんなんです。今役に立つか立たないかってことなんじゃないんです。役に立つか立たないかはその時々にね、決まるわけですから、そこにとにかく存在していることが大事なんですよ。存在していることがね、すごく大事なことなんですね。だからそうやっていけばいいわけですから、今みたいな大混乱だって思いを高めて、よく勉強して、で、バンと思うことやればいいんですね。私は前から観光とか農業って言ってるのは、やっぱ過去こういう時は全部そうやってクリアしてますよ。なあ、農業とか観光とかクリアしてますよ。例えばかつて世界の覇権を握ったポルトガル、スペイン、オランダ、あるいはその前のイタリア、ギリシャ、なんで飯食ってます？みんな観光と農業じゃないですか。他にないんですよ。みんな観光と農業で飯食ってるでしょ。私特別なこと言ってるんじゃないです。みんなそうなんです、ね、国がねピークを超えたら大体その辺に行くんです。なおかつその国らしい特徴があって、我が国はものづくりみんな得意なんですよ。職人技が得意で大好きで、だからこういう国はものづくりは、ね、消えることはないですよ。だからおもてなしの心っていうのはものすごいから、サービス業も消えることがないです。レベル高いです。で、何の心配もないんですよ。要するに形が改まるだけだから、形を改めるための、ね、行動をやっていけばいいってことですね。さあ、それが全体の行動なんですがね、まあそれはそれでいいですね。だから21世紀の行動分かると思いますが、今そのね、ちょっと手前にいるんですよ。確かに21世紀に入ってはいるんですが、今すごい大変な状況なんですね。どう見ても危機的な状況で、実はこれはね、ちょっともう少し別の話がありそうなんです。しかしまあそういう全体の構造はいいんですが、今やっぱり何か起きてますよね、これ。どう見ても20世紀で原爆なんかもあるし、それからその後ね、そのものすごく
まあ、激しい経済変動もあるし、まあ、地球が動いてますよね。これなんかストーリーがあるとしたらすごい壮大なストーリーじゃないですか。で、このストーリーは何なのかなってことを考えるとですね、こればかりはなかなか頭で考えてもわからないんですね、このストーリーについて。で、そういうことについて実はいろんな予言っていうのはこのように残されてるんですね。予言って言われるものが。で、そういうのをね、こういろいろ読むと大体みんな共通してるんですよ。今ぐらいの時期が一番大変なんです。今ぐらいの時期が一番大変で、大体2000数百年前から大体そういう予言って始まりますから、今ぐらいの時期のに何かが起こるということが書いてあるわけですね。で、それはですね、世の中が良くなるためのですね、何かなんですよ。で、いろんな予言によって、まあ、それ何が本当か嘘かは知りませんけども、大体最大公約数言うとそんなことなんですね。世の中を良くするために、一旦整理をするためね。ただ、その整理っていうのもですね、これが初めてじゃないんですよ。例えば、ノアの箱舟伝説っていうのは結構世界中に残ってるんですね。あれはね、実は地球が滅びて、ね、みんな死んじゃうような大変なことが起きるって言ってる方いらっしゃるんですけども、まあ、それはそうかもしれませんけども、基本的にあれは神様の失敗例なんですよ。なんだと思います？ノアの箱舟だったら完全に破綻した話なんですよ。大失敗だったんですよ、神にとってみれば。どうしたと思います？だって皆さんノアの箱舟の子孫でしょ。生き残った人たちはみんな子孫でしょ。こんな世の中悪くなってんだよ、失敗に決まってんじゃないですか。ノアの箱舟で生き残らせたら後がね、こんなんだ、大失敗ですよね。だから要するにね、おかしいと思ったものを皆殺しにしたってこの世は変わらないんですよ。もうそれはね、みんな分かってることなんですよ。だからこの世を整理する、良くするためには、おかしいものを皆殺しにしたってこれ絶対ダメなんで、何が変わらなきゃいけないかって気持ちの部分なんですよ。形としての人間ではなくて、俳優としての人ではなくて、その気持ちの部分、これを変えないとどうにもならないですよね。そういう意味でね、私今いろんなものを読む中で一番ピンときたのが、あの出口お美里の出口直のあの予言ですね。一番ね、しっかりとものを言ってますね。あれ最初読んだのが今から20年近く前だな、91年の頃だったと思いますけどね、この世のびっくり箱が開くぞよって書いたんですね。当時私アメリカの会社にいて、アメリカの日本のバブル崩壊見てましたから、おお、この世のびっくり箱が開くか、そうだろうな、ちょうどソ連崩壊した年でありますからね、そうだろうなと思いましたね。あ、ここに書いてある通りや、世の中びっくり箱が開くから、みんな用意をなされよって書いてあるんです。いやー、そうだなと思いまして、あれ以来こういろいろ勉強しましてですね。さて、神いますから、じゃあ神に対してはどうやって接すればいいのか。理屈これだって始まりませんから、神を接する一番いい方法は拝むことだ。拝むことはですね、拝むっていうのは我の我を無にするからでしょ。我の我を無にでは拝むなんですよ。本当は我の我を無にするために拝むのが一番だから、それは神様拝んでよろしいと思ってですね、浅草に仏壇浴場ってあるんですよ。で、行ってね、神棚を探したんですよ。みんな品がないのよ、金キラ金でさ、神棚じゃね、どんな神が降りてくんだろうと。で、出口さん知ってたんで、前からね、出口家の人知ってたんで、いや出口さん、お宅の神様確かに昔だったら随分質素のいい神様だったとさ、拝ましてくれ、いいよと、死んじゃうなら拝ましてやるよと。死んじゃってないそれで、いい、何もせんでいいから、とにかく死んじゃうなら拝ましてやるよっつうんで、じゃあ死んじゃってないって言って、で神様、家にいますってやつでね、あれ拝み始めたのは西暦2000年ぐらいかな。それはこういうことがあったんです。とにかくですね、西暦2000年に IT バブル崩壊したでしょ。ずっと私の中見ていて、もうここから先は人間のシナリオでは全く、人間の頭では全くシナリオわからないと思いました。もうね、その出口直、出口鬼三郎の予言にも出てくるんですよ。出口直の予言にね、神が表に現れてっていう言葉が何度も出てくるんです。今までは影の守護だったんで、これから神が表に現れて善と悪の縦分けをするぞって書いてあるんですね。縦分けですよ。お前は善、お前は悪、お前に消えろってわけね。神が直接やるって書いてあるわけです。すげえな、すげ
だからこっから先はね、自分の頭で考えたって一つもこれ分かることない。あの時本当思いました。 IT バブル崩壊したってことはもうアメリカ終わりってことですから、もうアメリカいよいよ終わったと。終わりないな。でここから先アメリカが終わりになるということは世界中一旦ですね大混乱になるということですから、大混乱ということは全てがねカオス状態で空に戻っちゃうということですから、世界の秩序が空に戻ったところから作り直すわけですから、どこにもヒントなんかあるわけないわけですね。あそうと、ここから先はもう、ね、神しかわからないぞと今日拝み始めたんです。拝むのは我の側を無理するために。気持ちいいですよ。皆さん瞑想とかやりますかね。昨日もほな昨日あるところでね、こう少し瞑想していただきますと気持ちいいでしょ。あんなのですね、慣れりゃ一呼吸ですよ。どこにいたって満員電車の中でも一呼吸で、ね、アルファ波の出る瞑想状態になりますよ。毎日ねこう神棚こう拝んでねやってるとね、あれ一番いいですね。言葉を出して言いますとね、ノリトナとてもいいですよ。いい言葉をね発してるとね、これはやっぱり、ね、心身とも楽になりますし、出口鬼三郎を、まあ、いろんな予言とか残してますね。その大体みんなその世の中潰れるところの予言が好きなんですね。どうやって潰れるかと、ドルはどうなるかとかね、ドル紙くずになりますよ。あの、ね、出口秀丸さんっていう人がね、あれ予言者でしょ、すごい人でしょ。もう亡くなったんですがね、亡くなって2年後ぐらいに大元行った時にそのお付きの人がいて、なんか言ってましたよね、秀丸先生あれ紙くずになってはっきり言ってましたよ。なんか見えるんだね、紙残してるんですよ。ドルは紙くずになる言ってましたよ、ね、言ってましたよ。私当時アメリカ会社にいたからそうだと思いました。そうだろ、やっぱりそうだと納得いきましたね。デリバティブでやってました。これ絶対崩壊すると、ドルも崩壊すると思ってましたから、これそれ秀山先生の言う通りや。私あれ妙に納得したのよく覚えてます。それその通りだ。まあでもそういうのはね、まあ壊れ方の話なんで、壊れちゃ全部問題なんですよ。どっから壊れるかね、壊れるものは同じで、問題はどんな世の中が来るかなんですね。やっぱりね、その思いの世界が全部こう積み重なっていくんですよね。だから同じ意識の人同士の共同体になっていくわけですね。だからね、それこそ本当に変な交わりがなくなるわけですよ。だから今の世の中は割とね、こう揉んでるでしょ。これがだんだんこう天国のみたいにですね、こう意識のレベル、価値観のレベルで総額されるんですね。でそういうふうなことをこう実際に頭に入れて世の中を見てると、まさにそのようになってきてるんですよね。最近だからこう世の中を交わるってことはなくて、同じ価値観同士の人が働くような生活するようになってるでしょ。ああそういうふうになったんだな。だから逆に言うと、みんなを同時に作るためにやるとね、これ全部失敗するしね、逆に天のシナリオをね遅らせることになるんですよ。ことごとのわけがないんですよ。全部を同時に作ることはできないですね。こうやっぱりね、この縁のあるところからしか作れないようになってるんです、今のこの世の構造は。特に平成に入ってね、すっかり変わったと思いますよ。平成に入ってすっかりその辺変わっていて、だからやっぱりね、世の中刻々と進展してるんですね。で鬼三郎もね、亡くなる前にいろんなその予言も出してる、本なんで書いてないんで、その一つはね、こう言ってるんですよ。自分はその、まあ、昭和22年に亡くなるんですがね、自分が死んだ後の予言は何見ればいいって、これを見ろってちゃんと新ちゃんに言い残してるんです。なんて言ってると思います？新聞読めって言ってるんです。新聞読んでって言ってるんです。新聞に全部書かせて書いてあるんです。私もだからワールドレポートとか新聞見ながらやってますから、世界中の新聞ね、あれ見てるとね、ピンピンピンってなるんですよ。絶対分かりますよね。その通りです。新聞見ると分かります。世界中の新聞ね、こうピンとくるやつだけ読んでるとね、分かります。それから第二次大戦が終わった中国でしたけども、これで平和は来られてるんです。平和ってごたごたは収まらないって言うんです。ごたごたは収まらないで、しばらく行くと建て替えが始まるって言ってるんですよ。でね、鬼三郎はね、建て替えと建て直しってはっきり言葉伝えるわけじゃないです。建て替えって壊す方なんです。建て直しって作る方なんです。で、建て替え壊す方は神の仕事で、建て直し作る方は人の仕事だって言ってるんです。壊すのは神が壊すから、作り直しは人間の仕事だってこと言ってるんですね。で、これはすごいことなんですよ。壊す方は確かに神の仕事で、戦争にしろ、バブルの崩壊にしろ、どうにもなんなくて一瞬で壊れちゃうでしょ。神の仕業なんですよ。 でもね、作る方は人の仕事だから待ってたって絶対に作れないですね。これ壊れる方は待ってたらそのうちボーンと壊れるんだけど、作る方はね、人がやるしかないんですよ。だからみんなだからね、そこをまずポイント分けなきゃいけないんですね。壊れる方はもうどうにもならないから、ほっといたら壊れちゃうから、作る方をいかに頑張るかなんですね。再建する方をいかに頑張るかがポイントなんですよ。それからね、お金を持って逃げ回ったら絶対無理なんですよ。逃げ切れるもんじゃないです、こんなもんなんで。この人のレベルですから、お金があるかないかじゃないんですよ。お金が、ね、なくてもレベルの高い人であれば十分生き残れる時ですから、そう考えるとですね、やっぱその通りになっていて、しかもそのね、人を立て分ける方法をですね、出口直は何度も何度もその自動書記の予言に書いてあるんです。引っ掛け戻しの方法だって言うんです。引っ掛け戻しの方法、引っ掛けてバッと戻す、引っ掛けて戻すって方法なんです、ね、ちょっと浮ついた気持ちをね、ずーっと続いてね、儲かりますよ儲かりますよって言いませんか。なんとかファンドでございますよ、なんとかデリバティブでございます、そりゃいいな、石に石を、俺だけ豊かになれるわいと思うとね、おじゃんね、みんなそうでしょ。お金でも権力でもさ、するわけよ。気持ちがね、浮ついてると、浮ついた気持ちに必ず何かくっついてピューッとつられていくの。打って打って、でしくじって、それでおしまいじゃないんですよ。ああ失敗したなと思って、そこで自分の気持ちと行動を改めれば、同じ釣り針が来ても絶対今度これ食わなくなります。そうやって人は鍛えられるんです。だから引っ掛け戻しってまさにその通りです。だからとにかくですね、自分できっちりまっすぐとして道をね、安心して歩けるような自分になることが一番なの。これがこの大混乱の突破方法なんです。基本的にこの大混乱突破できるかできないかの最大のポイントは、自分自身が余計なね、曲がった気持ちにそのね、イライラさせられないでまっすぐ進めるかどうかなんです。私に言わせるとね、それするためにはですね、後ろ見ない方がいいんです。多くの人にとって後ろ見て悪いもの、暗いものを見るとね、引きずり込まれる人が多いんですよ。だから後ろ見ないで、もうとにかく前だけ歩いてるのがよっぽどいいっていうことはありますね。だから本当にね、後ろに後ろにね、もうここでおしまいの連中はね、無理やりみんな後ろに引きずり込みますから。小泉竹中一杯みたいな連中、まともなやつまで後ろに引っ張り込もうとね、死に物狂いになりますから、もう気にしないでね、堂々と前へ進んでればいいんです。私ワールドリポーターは気にもしないでしょ、インターネットライターでも。基本的にはそういうことなんです。もう後ろ振り返るなんてよくコメント欄に書きますよね。振り返っちゃいかんのですよ。振り返るとみんな引きずり込まれるから、無視してればいいんです。全部無視して前に行けばいい。じゃあ後ろはどうなのか。これは人が何もしない、みんな神が整理してくれますから、気がついたらいなくなってますから、何の心配もいません。むしろどうやって再建するかなんです。もうとにかくね、昨日の浅野さんのお話の通り、再建を急がないと苦労が本当に多いか分からないんです。苦労がいつまでも絶えないから、早く再建したいから、しかし再建するためにはまともな連中が揃わなきゃいけない。まともな連中が揃うためにはですね、後ろ振り返るってばっかり一応始まらんから、もう最後のまさに大戦いという現象なんです。それからさらにですね、この世のシナリオについてはですね、まず引っ掛け戻しのことなんですけどね、これは逆から見るとですね、 99% 成功して最後の 1% で失敗するっていうふうにも読めるんですね。一輪の仕組みってことは何のことですかね。 99% もうおしまいだというところで、最後の 1% で良くなると書いてあるんです。だからこれはバブルの崩壊みたいな現象、そうですね。これは間違いない、いけると思った最後の瞬間で全部アウトになるんですね。イラク戦争もそうですね。アメリカの絶対勝てると思って踏み込んだら大失敗してね、こういうことなんですよ。ですからね、面白いような現象ですよ。面白いようにこの世の中でそういう動いてますよ。私今あんまり人に言わないですけどね、鬼三郎に会ったことがあるんです。夢の中で本当だったんです。ある時ですね、今から5年ぐらい前だったでしょうか、年末だったですね。年末で変な夢見たんですよ。変な夢見て、このある和室がいるんです。和室にいまして、そこにこういろんな人がいるんですね。でここになんかおじいさんみたいな、おじいさんでもないな、このこういういろりみたいなものを前に座ってて、こうみんなこういるんですね。で私ですね、ようこそ来てくださいました、 あなたには大事な仕事があるんですから、思った通りどんどんやってくださいってこう言われたんです。その甲高い声なんです。その甲高い声ってテープに残って出口鬼三郎のそのものなんですよ。でそれからね、2ヶ月ぐらい経った時に綾部に大元の本部があって、長生殿っていう大きなねお宮があるんです。そこで節分の祭りがあったんですよ。この時ね、まあ、教主ちょっと教師が用があったんで教師の部屋行ったんで、この部屋そのものですよ。全く同じ部屋です。そのものの部屋がそこにあります。でその教師が座ってその位置がお兄様の座ってた位置です。ちょっと正面からずれたので同じ場に座ってました。これは正夢だと。その時私はね、今日誰かの言うこと聞けとも言われてないんですよ。何かのルール通りにやるとも全く言われてないんですよ。思った通りどんどんやれてるんですね。思った通りどんどんやってるんです。余計な話はね聞かないし、やりたくないことやらない。やりたくないことやらないって無責任って言われますがね、それがね無責任なんです。要するにね、まあこれがね、要するに自分の気持ちがどこから来るかにもよるんだけども、本当はねやりたいことだけ全部やればいいんです。やりたくないことやらなきゃいいんです。そうするとね、いろいろ問題が起きるでしょ。問題が起きた時に自分の気持ちが変わるんですよ。問題に直面するから。そうすると今までやりたいと思ったことがやりたくなくなることが多いんです。やりたくないと思ったことがやりたいと思うようになるんです。ですから本当のことを言うとですね、どんなことでも思った通りまず全部やって、それからよく反省するんです。思った通りやってみて反省して、その結果として気持ちが変わるとね、これは楽なんですよ。だからね、生地ですね、生地変なね頭の中にルールで自分を縛ってると、気持ちとですね行動がこんな乖離するわけ。今の時代みたいにね、なんかね人間ブレになっちゃうんだ、生き方みたいになっちゃってね、気持ちと行動が乖離しちゃって全然なんか迫力出るくないですよ人生。あんなことするならルールなんてクソくらいだとね。でなんか行動してみて、で揉めたら揉めたなりのねことがありますから、揉めて良かったら良かった、悪かったら悪かったで自分が反省して気持ちを直して、ね、いけばね、ほら行動と気持ちが乖離しませんから、その方が絶対ね、ある程度期間が経てばね、絶対いい人生なんですよ。まあ、間違いないですよ。だから今そういう時代ですね。だからね、まあね、じゃあ人殺しはいいのか、そうじゃないんだけど、そこまで極端な話じゃないんですかね。要するにとにかくですね、まあみんなね、思った通りやってみるのが一番いいんですよ。犯罪なんていうのもですね、基本的にはやっぱり誰かの問題じゃないですね。さっき言ったように、こう進撃見せられてるわけですよ、神の劇をね。だからそれを見ていかに反省するかですよ。みんな水戸黄門のドラマでね、悪い越後屋と悪い代官がね、こう殺される、切られる、それを見て、あ、俺もあんなことをしちゃいかんなと思う。これが意味あるわけでしょ。芝居の意味はひたすらそこにあるわけでしょ。だからそうですよ、絶対しちゃいかんなという気持ちをね、新たにする。だからこの世に起きている事件全部そうですよ。よっぽど世の中乱れてるからね、悲惨な芝居しないから、ね、済まないわけですよ。悲惨な芝居をしないとわからないから、悲惨なものもできるんですよ。だからやっぱり世の中乱れてるしょうがないんですね。ああいう悲惨な芝居たくさん見せられてるな。でそれを思ってね、人のことなら俺関係ないと思ったらね、もっと悪い芝居が出てきますよ。やがて自分がなんかね、お芝居の俳優に選ばれちゃいますからね、それは不幸なことですよ。それはね、実に気をつけなければなりませんね。で、ですからね、その今そういうものすごい建て替え建て直しの真っ最中で、鬼三郎は何か建て替え始まると言ったんですよ。今にして思えばね、1980年ぐらいからですが、今回のバブル崩壊はね、これで大体今までのシステム全部終わりにしますぐらいの、終わりにする迫力ですね。そうするとね、ちょうど30年前でしょ、あの頃なんですよ。で、鬼三郎は30年って言ってるんですね。ワンショット30年って言ってるから、80年から始まると、もうちょうど今年来年でいよいよ建て替えの方は最後の、うん、いよいよ終盤です。いよいよ終盤です。で、日米でまず経済戦争を受ける。戦争があってね、彼も込むんで、ね、経済戦争を受ける。日米経済戦争は日本の勝ちだって言ってます。そうなんです。アメリカに向けたように見えるけど、実は金日本が持っていて、日本の勝ちなんですよ。日米経済戦争は日本の勝ちで蹴りが続いて、米中経済戦争が起きる。これは両方衰退するって言ってるんです。決着つかずに。 今の米中がまさにそうですね。続いてロシアの三日殿下をという書いたんです。ロシアの三日殿下をという書いたんです。まあ、この意味はよく分かんない部分がありますが、ね、この間グルジア戦争1年前ぐらいロシアそれ強かったですよね。あれをもって三日殿下と言うかもしれないし、これから中東で戦争が起きた時にこの中東の戦争を収められるのはロシアだけですよ。いよいよ核撃つぞってだけに黙れってね、抑え込むことができるのはロシアだけですから。だからこれから中東大戦争が起きてロシアが出てきてそれを収めるってことも大いにあるんです。でもそれ三日殿下だって。その次に何やってるって言ってるか知ってます？日本の時代だって言うんです。それから日本の時代が来る。日本の時代っていうのは日本精神って言いますか、まあ、とにかく原点に戻るって言いますか、そういうことやれってことですね。だからね、あんまり時間がないんです。時間がない、急がないかんのです。この立て直しを急がないといけないんです。で、まず小さな雛形を作ります。それを大きく、これ何度も何度も言ってます。小さくてもいいから雛形を作る。それを大きくしていくんだ。これが世の中の作り方なんですね。小さな雛形をまず作って、それを大きくしていくんです。小さな雛形を作るところが一番大事なんです。小さく実験すればいいんです。それを大きくすれば、小さくてもいいものを作ること、これが立て直しの一番重要なポイントなんです。自分の人生でもそうなんです。小さくてもいいから、もう本心で納得のいくこと、いいことをとにかくきちんとやるんです。それを広げていけばいいんです。だからその一番最初のところを、ね、ずんだらにやってると、いつまでもいい雛形ができないから、自分の人生を世の中も何やったってね、ズブズブなんですよ。ズブズブでね、もう結局ラッチ開かない。とにかくいいものをまずきっちり作るんです。小さくこれ広げていくんです。ですから私はそのまあね、いきなり大きくやろうと絶対思わないですね。縁のある方としか仕事しませんからね。縁のある方以外は仕事しないんです。縁のある方と仕事するとね、いい仕事ができるんです。ほらなんかね、変な航空会社に人遊びしてもらったりさ、あんな政治家使ってやってもらんなさい、ろくでもない連中しか集まりませんからね。もうあんなね、あんなもういくらやったってね、たやしことすらできませんよ。あんな連中とやってたってさ、どうもなりません。だから私はもうとにかく小さくてもいいからいいものを作る。で、大きくなるかどうか、そんなものはですね、自分には分からんですね。天のシナリオですから。で、やるべきことはやろう、まあ、そういう精神でずっとやってるんですよ。だからまあ本当にそうやってこうね、理屈の頭を止めたときからいろいろ行動しようとですね、よく分かりますね。世の中の行動っていうのは、世の中の動きも本当によく分かるようになりますね。これやっぱ素晴らしいことだなと、まあ、常々こう思うんですね。ですからちょうどこれからですね、時期的に言うと2年3年ぐらいが大混乱ですよ。でもうね、ヨーロッパもアメリカもですね、ほとんど世界でグリップができないところまでこれ来てますから、一旦泥海のように世界中に戻りますよ。世界の秩序がね、この間は自分たちで浮力を持って生きていかないとどうにもなりません。だからそのね、政府に近いところがひどいことなんですよ。政府に近いところは本当大変なんです。ハイパーインフレなんてもね、政府が崩壊する直前によく起きるんですよ。どうしようもなくなっちゃって金出しまくったところは崩壊するんですね。世界の歴史の中で一番最初に、ね、紙幣を大量に発行した国はね、元なんです。あのモンゴル人のね、ジンギスハンの元、あれがね、銀本位制の国で銀を担保にした紙幣をね、大量に発行した最初の国なんです。で、あの国も最後ハイパーインフレで崩壊するんです。銀がないのに札すりまくってね、これは、無価値になったら元は崩壊するんですよ。だってみんな同じなんですよ。紙幣をすり出せた国はね、最後ね、紙幣すりまくってそれで崩壊しちゃうんですよ。で、アメリカは今年の7月に新しい通貨どうも出すらしいんですね。新しいアメロっていう通貨、ドルとアメロは2本立てにするらしいんですよね。今なんか準備してるみたいですよ。で、日本の場合はね、もう2年だね、2年しかない。この2年でなんかね、新しいこと始めなかったら日本もハイパーインフレいきますね。アメリカだからまた半年で、ね、夏だから、ね、ヨーロッパは1年、日本は2年だと私思いますね。最後皆さん早いんですよ。ハイパーインフレなんかね、ほとんど瞬間に火がつきますからね。ガソリンに火がつくみたいな感じですからね、ボンといきますからね。灯油なんてもんじゃない、ガソリン火がつくような感じですよ。あれ怖いんですよ、ハイパーインフレって。例えばですね、戦争終わった時、日本がね、昭和20年8月15日までエンドル為替レートは4円75銭なんですよ。1ドルが4円75銭、これ戦争中ずっとの公定レートなんです。し かし、ね、2週間経ったところでもう、ね、1ドル13円になってるんです。2週間経ったと1ドル13円になってますよ。そのままですね、ほぼ1年の間に1ドル600円まで1回行きましたね。戦争に負けて1ドル600円まで行きましたよ。でそれを戻して360円で固定したんだけどね、22年ですか。ほらすごいですよ、ガソリンに火がつくみたいな感じでハイパーエルで行きますよ。でそれをしかしハイパーエルってですね、起きても人の生活はちゃんと続いてるんですよ。だからちゃんとですね、みんなあのお金払って物を買うんですよ。略奪じゃない、お金払って物を買いますから、やっぱり大きなお酒入るね、普通の酒に入りきんない、場合によっては風呂敷荷車、本当なんですよ。そこまで行っちゃうことありますからね。で一旦激しいインフレに火がついたらね、5年は止まらないんですよ。ワンショット5年なんです。だからその5年の間に何かしないとね、もう5年やって裏表10年やっちゃうんですから、これは大変なんです、実はね。だから常にね、ハイパーインフレなんかもね、もうあるとこ来たら金が出るの止めること難しくなりますから、今の世界と同じようにね、金が出るの止められなくなりますから、出した金をいかに上手に使うかなんです。出した金の使い方が上手いとハイパーインフレで収束に向かいます。で場合によってはあまり激しくならないで終わります。だからもうあとはまさに建て替え建て直しと同じで、そのハイパーインフレでぶっ壊れるところまではもうどうしようもないんだけど、その後の建て直しは人の力で全部決まります。人の知恵と行動力と発想で全部決まりますから、ここから先がリーダーシップが本当に大事なところです。もうとにかくね、早く行動しないといかんなんですけども、まあギリギリのところにやってるって感じですね。まあそれが今一つで、それからその環境なんかのことについてもですね、まさにギリギリなんですね。しかしこれはある意味で今回の世界大恐慌は環境にとってはいいことなんです。止まりますからねガス出したりするのね。地球も本当に生き物だと思うのは、これだけ熱使うわけでしょ、暑いわけですよ。暑い時皆さんどうする、水かぶるでしょ。地球問題ですよ、海水かぶしたり雨の水かぶしたり、暑いから水入れちゃうわけね。洪水なんかしてごらんなさいね、全部止まりますよ。多分地球は暑かったのよ、暑いから洪水しちゃうわね。水浸しにすら全ての経済活動止まるでしょ、涼しくなります。簡単なことですよね、全てフラクターですから。暑いことやってるとね、水がかかって、ね、消化されるのよ。だからそれが嫌なら火使わんことはね、熱くしないことですよね。まあ、すごく簡単なことだと思いますよ。まあとにかくそういうことが世の中が起きてまして、まあ、これもギリギリのところですね。まあ、だからここはもうとにかくもう最後は神のシナリオ通りだし、慌てても始まらないんで、まあ、皆さん一人一人がね、自分のやるべきだと思ったことをどんどんやってるってことですね。でやっぱりその気持ちで大体わかるんですよ。これはまずいということをやるとですね、ゾーッとするのを感じます。で大変なことでもこれはいいと思うことをやると、ものすごく、ね、元気が出てきます。だから元気が溜まっていくか元気がなくなっていくかでね、アクセルとブレーキを、ね、使い分けたらいいんですよ。元気がなくなってくることはやらない方がいいですよ。元気が増えてくることはやった方がいいですよ。それは大体大きく言っていい、わかるんじゃないかな。数字のね、計算ではね、わからないことが多いんですね。数字の計算や損得の計算ではね、結論出ないことが今みたいに多いですから、これはもう気持ちでやった方がいいですね。気持ちがレベルが上がるか下がるかでね、行動を決めてるとはまず大体間違いないですね。こんな感じじゃないかな。で、政府に近いところはですね、本当にハイパーインフレで一番いられるんですよ。ね、公務員とかですね、病院とか福祉介護もそうなんですね。それからお年寄りそうでしょ、年金でしょ、それから休養生活者、もうとにかくね、ハイパーインフレ政府の方から一番悲惨なのはそこなんです。もうずっといつもそうなんです。で最後ね、生き残り方はね、これも同じなんです。誰かの役に立ち続けてる人はね、途絶えるってことがないんです。最後の最後で問われるのは、あの人がいないと困るというこの言葉をかけてもらえるかどうかなんです。全部そうです。だから最後に本当に悲惨な目に遭うのは、その威張り腐ってた公務員、威張り腐ってた金持ちなんです。本当にそれが一番悲惨な目に遭うんです。金と権力があると何もしないでしょ、自分勝手に生きていくと思うでしょ。あれが一番悲惨な目に遭うんです。こんなことしていないで 金があろうが権力があろうがなかろうがですね、とにかくこの世のために何ができるか、一人でもね、自分の役に必要だと言ってくれる人をね、一人でも増やすということなんです。これがセーフティーネットなんです。そうするとね、大変なんだけどなんとかなんだよね、大変だけどなんとかなんですよ。で、日本の場合はですね、もう本当に福祉もそうですけども、全部やり直しですね。厚生労働省のデタラメ繰りはね、まあ霞が関なんか一番ひどいんですよ。大蔵省以上にひどいですね、財務省以上に。年金でしょ、医療でしょ、介護でしょ、福祉でしょ、全部崩壊してるんですよ、これ。どうにもならない役所で、でもう働かす頭も行動力も何にも残ってないんです。あれもうやりたい放題の業者に食い物されてるし、利権で食い物されてる、どうにも動かないんですね。あれ全部やり直しになりますよ。でその再建はですね、もう国ではできないですね、地方ですね、地域ですか、地域でやるしかないんですよ。だから地域の自立とともに経済も自立して、個人も豊かになってきて、だから復讐もできるというね、それ以外にね、そういうふうに持っていく以外になかなかね、これ立て直しをしようがないんですね。まあだからそうなってくると、本当に政治のリーダーシップなんです。政治のリーダーシップをきっちり整えるしかなくて、そのためにはね、早くね、大掃除をしないと、掃除をしないとね、一歩も足が踏み込めるんですよ、あれ本当にね。まあそんな状況なんですわ。だからここはなんとかしなきゃいかんのですね。まあちょっとご質問はまたお受けしますんでね、あとでね。まあそんな状況で今ギリギリのところで、でもまあこの大混乱をね、くぐり抜ければですね、それは皆さんすごいもんですよ。これは大変なものが次には生まれてきますよね。まあそんなこと考えると、まあ特にこう富山みたいないいところ来ればですね、気持ちも休まりますし、少し悠久のね、そういう歴史の流れも感じられますし、なんか本当にイライラしててもね、なかなかしょうがないしね。しかし的確に行動しなきゃいけないし、行動するための元気をまず持つっていうことが今すごく大事なんじゃないでしょうかね。それぞれそう思うんですよ。やっぱりこうエネルギーがなくなっちゃうってことが一番ダメですね。エネルギーを高めなければいけませんですよね。さあそれで昨日からね、地球とか見たり歴史の話をしていきましたが、古代ってなかなか分かりませんね。例えば1300年前のさっきね、マイボブ族見ましたね。ヒノキの匂いがしましたでしょ。2000年前の命ですよ。しかしね、なかなか2000年前の人の声は聞こえませんよね。しかしね、2000年前の音とかね、あれはあるんですよ。楽器って昔からほとんど構造変わっていないんですよ。昔と同じ音なんですね。例えばこの笛、流笛という笛です。これは古代の笛なんです。これは古代の音が出るんです。うまくですか、これですね。拍車が出ないですよ。聞こえますよね、ポーンとか言って、あれものすごく難しいんですね、演奏するのは。あれだけとぼけた雰囲気で、ね、やるのがすんごく難しくて、表紙も独特の表紙なんですね。古代人ってあんな発想で暮らしてたんですよ。一時が万事優雅だったはずなんですよ、ね、立ち振る舞い仕事も全部優雅だったはずなんですよ。あれ音楽だけ優雅だったはずないですよ。この音聞いたってさ、どっかとぼけた音でしょ、これ。ほんわんわんなんちゃってさ、七力ってしてますよ、こうやってやるの。もっととぼけたの。ね、うわんわんわんわんいっちゃって、あと、小ね、ふぅふぅふぅふぅね、あんなとぼけたさ、音楽。今のエレキギターなんかって180度違うでしょ。 だからみんなゆったり暮らしてたんですよ。ゆったり暮らすことはできるんですよ。でね、しかしこれはね、古代なんですよ。これがね、中世になってくると殺し合いの時代に入るでしょ。音色なんか全然違うんですよ。このね、これにね、この、笛ありますね、流的のこの部分にですね、細い竹の輪を入れるんですよ。竹の輪を入れて、喉っていう部分を入れてね、格好は全く同じなんです。で、喉っていう部分を入れて、入れるとね、音が変わるんです。それで変えた笛はね、能管っていうんです。おのおの笛なんです。あ、独特の音しますよね。音階が全然違うんです。で、すごくね、なんか不思議な音ですよね。このようなものとも思えないような、決して優雅じゃないんですよ。決して優雅ではなくて、物悲しいような不気味な音ですよね。おのおの、あれがあの時代なんですよ。あの時代で、で、この笛はですね、そのこの神社のこの辺りの下月祭りで使われる、あの神楽笛と言われる笛なんです。6個穴が開いてまして、普通の忍び7本、7つ穴が開いてるんですね。これ6個なんです。で、しかもここの笛は独特の音階で特注なんです。これで能管と実はね、よく音は似ているんです。これ穴、まず歌口って言うんですが、全然大きさ違いますでしょ。大きさ違うとね、最初音出すのが大変なんですよ。さっきの、流的はこんなでかいんだよね、歌口が。これ小っちゃいでしょ。最初出すのがね、出りゃ大丈夫ってことないですけど。聞こえるかもしれませんけども、ちょっと吹き方変えて吹いてみましょうか。同じように聞こえるかもしれませんけど、途中一箇所音がこれだけ違うの。最初は、二回目は同じこうやってる、こう近いだけですけども、全然雰囲気違うんです。後半の方はすごい不気味なんです。で、最初の方は明るいでしょ。実はね、その明るさと不気味さがね、同居するのが中世以降なんですよ。この世の真実そのものなんですね。明るさと不気味さがいつも同居してるんです。おのおと狂言があるでしょ。明るさと不気味さが同時にあるでしょ。おのおの合間に狂言ありますよね。狂言は底抜けに明るいんですよ。おのおは不気味なんですよ。不気味なものとそれから明るいものがね、同居してるんですよ。やっぱ中世のものなんですね。これ中世の笛ですね。中世の音です。このなんかね、どっちでも転がりそうな音、これがね、中世からその近代に至るまで、近世に至るまで、いわゆる中世の時代の雰囲気なんですよ。底抜けの明るさはもはやないんですね。なんかね、明るいような不気味なような、なんかこうやって揺れ動く、なんか得体の知れない世界なんですね。じゃあ現代の音ってどんな音だと思います？現代の音、現代の音って両方とも違うんです。どこが違うと思います？現代の音は、現代の音は自然に出る音の上と下をカットした音なんです。皆さん普通笛なんか目の前で聞くことないと思いますよ。どうやって聞きます？着物であるように録音で聞きますね。あれが現代の音です。我々の聞く音楽のほとんどは人工のデジタル的に、あるいはデジタル的に作り出した録音された音を聞いてるんです。あんなものは昔はないんです。録音機なんてものは、あれは現代のものです。現代の音のほとんどは録音されたものなんです。 録音されたものと生の音で何が違うかというと、録音されたものは上と下の音がないんです。2万ヘルツ以上の音は聞こえないという勝手に誰かが定義をしてしまって、音を全部カットしてるんです。下もそうなんです。さっきのですね、このね、この笛、ものすごい高い音出てるでしょ。これじゃちょっとできないかな。これできないか。実はおのにひしぎったのは知ってますか。ひしぎって言ってピエッと音が出るんですよ。一番高い音なんですね。これひしぎって言うんですよね。この音が大体ね、お能なんか、お能や歌舞伎の幕の最後に出るんですよ。合図なんだけど、特にこんなものはものすごい高い周波数の音が出てるんです。2万ヘルスとんでもない、3万ヘルス以上おそらく音が出ています。で、もともと音楽ってのはですね、聞こえる周波数だけでやってるんじゃないんです。楽器なんて聞こえない周波数にすごい大きな意味があるんです。実は出雲大社に伝わりますですね、石笛っていうのを誰か研究したら6万ヘルスの音が出ていたんです。石笛で儀式やりますとみんな高骨としてくるんですって、聞こえない音に作用があるんです。で、現代はですからまさに現代らしいことです。聞こえないものは聞こえないと決めてしまうんです。意味がないと思ってしまうんですだから現代の特徴はもう本当に非常に狭い範囲の音しか音楽と認めないという世界なんですね。しかしそれは非常に音楽本来持っている力を失わせてしまいます。まあこれからですからね、まあ世の中どうなんですよ。まあとにかく自然というものは聞こえない周波数の音まで全部あります。先ほどね、今回研修で見ましたように、石は石でね、本当にすごい歴史があります。宇宙もものすごい歴史があるんですね。だから我々は学ぼうと思えばいろんなことを全部学ぶことができます。これはすごいものだと私は思いますよ。ですから皆さんもですね、ぜひね、いろんなものを、本物を自分で体験してみてください。いろんなことが分かるようになります。現代は本当にね、刻々かけられたところだけでね、勝負してるんです。だから人の能力も、ね、自然もどんどん退化していくんですね。だから現代は本当に退化していくんですね。ちなみにですね、さっき見ました熊野神社、あそこ本当に氏子が少なくなっちゃって祭りができるかできないか瀬戸際なんですよ。それでネギさんから頼まれましてね、まあ特別氏子っていう形でその藤原さんのところでね、お人を募ってきてお祭りを一緒にやってくんないかって言うんですよ。で2年やりまして、なんかそのうち特別氏子の数が多くなったんじゃないかって言われたんで大丈夫だと思ってんだけどそれでとにかくね、この末あれね、一晩中吹いてるんですよ。12時間やるんですよこの祭り。一晩中吹いてるわけ。これなんだよこれ。一晩中吹いてんですよ。しかもおみき飲むでしょ。酒飲んでこんなもんブリブリブリブリ吹いてまいり倒れてまいりますよだからね、だから祭りでは笛は子供の仕事なんですよ。だから子供いないのよ、ね、で6本お家でこれ、ね、買ったんでご希望者にはお貸ししますんで、その代わり12月9日10日が熊野神社お祭りなんで来ていただいて特別氏子で吹いていただこうこういうことなんですよ。ご希望ありましたらね、言っていただけましたら、ありますんで、お貸ししますんで、もちろん上の深さとかね、お教えしますからね、やっていただければと思うんですけどね。まあ、もうこんなことで、ね、もう大忙しでございますよ。 沢山の方もね、もうしかしね、もう神がいないんだよ、まだ神がいない祭りで、もうみんななんだけど、みんなほら芸能大会になっちゃっててね、本当に酔っ払いの芸能大会になっちゃっててこれは困ったものだと思って諸国の神々さんをお呼びして お湯を差し上げるんですがね、一応その儀式やんだけどね、どう見ても神がいる様子がないのよそんなこと言えないしね、神がいない祭りだと言えないからさ、いないっすよ、感じないもん、神をさ、酔っ払いがさ、見よう見まねでなんか順番が立ってこないんだよ、よかったよ。だからもう1から10までね、どうしようかっていう感じなんですけども、まあとりあえず笛ぐらいなんとかしようかなと思ってるんですけどもね、なんかお気もなかったと言ってください。さあ、なんかまああっという間に2時間過ぎてしまったんですけども、何かご質問とかございましたらお受けしますが、石川さんいかがですか、昨日の話の続きで。あ、資産運用のことはね、実はね、本当にハイパーインフレで生き残る資産はね、お金っていうもので言ったら金塊ぐらいしかないんですよ。もうとにかくね、土地はいいですよ、土地もね、使える土地ね、使う土地はいいんですよ、使う土地、誰か使ってくれる土地、農地でも宅地でも商業地でも、使われてる土地は必ずいろんな賃料とかね、役割に果たした分だけの何か入ってきますから、それはハイパーインフレでむしろね、価値は上がっていきます。どうこの場所はどんな時代でも必ず商売すれば人が来るってところはね、 OK なんです。でもそういう場所はね、ほんと少ないんです。ここ高いからあっち安いからこっち行こうとね、こっちやってうまくいくってやっぱダメなのよ。農地もね、自分で持ってばいいんだけど、自分で耕さないとね、有給地にそういうの意味ないですから、耕して作物取れる農地であればいいですね。だからやってもらってもそれは構いませんね。で、あとね、そういう以外はね、金塊ぐらいしかないんですよ。もちろん自分で会社を経営するのはいいんですよ。自分で会社を経営するのはそれは結構なことで、世の中どうなろうが自分で会社を経営するんだから、自分で会社業績上げていけば、まあ、自分の会社の株も上がってきますよ、株価もね。だから経営までするっていう見通しであれば、会社やっても当然構いません。一番真っ当なやり方かもしれないけどね。でもなんかこう、よそに投資するっていうことで言ったらね、ほっといて大丈夫なものは金塊ぐらいしかないんですよ。ほっといて大丈夫なものはね。だからね、こういう時は本当にね、ペーパー関係は難しいですね。紙に書いた約束ごと、株券とか債券なんかなかなか難しくて、やっぱりその、もっとリアルなものでないとね、難しいんですね。そんなことは一般的に言えるでしょうかね。だからもうとにかくね、政府に近いところ仕事されてる方は本当に大変ですよ。一番大変なのは公務員で、それから年金生活者で、あと政府に近いところ仕事されてる方、もうどんな方法でもいいから生き残るしかないですね本当に戦ってでも生き残っていかないとね、政府とね、じゃないともうね、政府もね、もう全くわけわかりません。厚生労働省は完全に瓦解してますから、もう過去を振り返ることしかできませんから、もう過去の問題は全部過去の担当者の問題で話しちゃって、私は何も知りませんという、もうそれ本当に知らないんですわ。失敗の歴史だから、失敗した人は何も語らずに去っていきますから、何にも分からないんですよ、厚生労働省って。10年前のことも全く分かりませんから、金融庁もそうですよ。10年前の金融機の時のこと知ってる人も一人もいませんから、みんな過去の失敗は消してしまうのは日本の役所なんです。もうひどいもんですよ。だからあれ全部やり直すしかない。私もね、2年間役人やっててね、役所行ってね、働いててね、役所の整理の方法はね、一つだけあること知ってるんですよ。大臣変えたって総理変えたって役所絶対治んないです。一つだけいい方法なんです。何だと思います？給料払わないこと。給料払わないとね、大抵役人出勤しなくなりますよ。そうするとやっと初めて行政改革ができるんですわ。出勤してる間ダメよ。出勤分に合わせて仕事作っちゃう、ね、でも大抵の役人はね、給料もらえなかったら出勤しませんよ。でもさ、金あるのに払わないってなかなか難しいですよね。だから結局ね、払えなくなるのが一番いい方法なんですよ。給料払えなくなればね、立ちどころに役人は出勤したくなりますから。ソビエトは崩壊した時そうだったから、ソビエトは世界最大の官僚国家だったんですよ。給料払えなくなったんですよ。立ちどころにみんな出勤しなくなって崩壊したんですよ。給料払えなくなるのがね、一番早いね、手っ取り早い役所の整理の方法なんです。夕張市がそうだったでしょ。夕張市は給料払えなくなってみんな出勤したくなったでしょ。ああいう風にやるんですよ。でも実際それをね、意図してやるのが大変ですよね。でも結果的にそうなってるんですよ、今。だんだん給料払いにくくなってますよね。やっぱり、ね、天のシナリオ動いてんだよ。天のシナリオ動いてて、だから早くね、もうこんなところにいないで何かやれってことですよ。役所見たって始まらんし、自分たちで行動せえってことですよね。 まあ、そんなことなんで、もうとにかく役所のデタラメさんはね、もう目を覆うばかりです。みんな自分の責任だと思ってないから、うん、誰かの責任だとね、少なくとも自分のせいじゃないと思ってますからね、まあ、とにもそんな付き合われないですよ。そんなことですね。何かご質問ございましたら、どんなことでも結構ですね。はい、どうぞ。
僕は北米の共通通貨、
はい、
カナダとアメリカとメキシコ、
はい、
でまあ、それの前振りもあって、今メキシコで麻薬とかですね、国境でも内戦じゃないんですけど、アメリカがかなりメキシコに関与をしてますけども、はい、でまあ、早ければ、まあ、年内か来年ぐらい、米ドル、今の米ドルを廃止して、でまあ今度はブルーパックですかね、新しいのを、はい、あなたが動くたんですけども、最初は日本建てで行くんですか、
ね、私の聞いてる話では、うん、スイスで仕事してる人が教えてくれたのは、うん、ビル・ゲイツが張り付いてると、うん、1ヶ月張り付いてて、で7月だと、それは両建てだったんですよ、うん、ドルというアメロを2本建てで始めるんだと、うん、だからまず廃止はしないと言ってましたね、うん、まあ、その通り行くかどうか分かんないですけど、今のところだから両建てでやろうと、でもドルはあっという間に減価しますよ ね、
そうですね。
同時にアメロをみんな信用するかどうか、それも分かんないですよね。
でその僕も貿易で海外からその、ね、コンテナとかの物を引っ張って、で TT ってその振り込みで行くのを買うんですけども、
はいはい、
リモート確認してから、
で
ほとんどまだ米ドル対応のところが多いんですよ。
そうですよね、はいはい、
でそうしますと今の米ドルの価値が、まあ、目減りすると、さすがに中国でも、まあ、ドルいらないやって、まあ、そういう企業も出てますけども、
はい、
最悪こう海外の貿易が一歩に止まるんじゃないかなっていう、
大いにあり得ます。
そういう想定
でね、大いにあり得ます。だから、ね、決済通貨が崩壊しちゃったらね、貿易実はできなくなるんですよ、うん、だからそういう大混乱を大いにやっぱ想定されますよ、
ね、
大変なことなんですけどね、でももうどこにもならないです、ドルの崩壊止められないですから、あとは何かございますか。地球はね、生まれてから2回ね、大量絶滅の時があるんです。古生代から中生代に行った時に、三葉虫その他の生物が 95% 死んですよ、ね、恐竜の時代から新生代に行った時に、恐竜なんかがですね 95% ぐらい死滅してるんですよ。ね、最後の 5% で食べますんでね、そういうことって結構あって、まあ、今の人類がそうなっちゃうかなわないんですが、経済が大いにあるんだね。ドル建て経済がさ、ほとんどでしょ、それがさ崩壊しちゃったと、じゃあ残りどうするんだと、いやじゃあ円だとかユーロだとかね、総動員だと、その混乱はあり得るんですよね。ドルがね世界の基軸通貨だから崩壊しないと、それ全く嘘で、うん、どんなにたくさん使われていたら崩壊するとき崩壊するんですよ。残ったもので立て直すしかないんですね。こんなもんですよね、はい、人民三分っていう言葉はね、そのお筆先からよく出てくるんですね。まあこれ 3% あれ 30% って言うのは 3% ってことですね。これはですね、いろんな取り方があると思うんですけども、とにかく何もしなければ100人のうち97人が死ぬだけじゃなくて魂までなくなるよってことなんですね。魂まで消されるわけですよ。だからそういう人が存在したことから自身がね、忘れ去られていくわけですね。どうでもいいや、そんなことは。昔すごいいい世の中だったね、なんかデタラメやってた人が昔いたんだね。しかしもうそんなこと全く必要ないし、思い出す必要もないねってなると、魂まで消えますからね。怖いですよ今だから。でだから本当にそのなんて言うんでしょうかね、ギリギリですわギリギリですわ。だからそれがね、海難を湘南に、湘南を無難にすることが大事だと言われてますから、だからね、まあほっときゃ100年97人死ぬところをね、まあそれをいかに被害を小さく、これが人間の力と祈りの力だと、まあそう言ってもいいんじゃないでしょうかね。
そうしたらね、それ、ええ、私今介護の仕事してるんですけど、
はい、
農業にもね、
はい、
はい、
はい、はい、
食べることが一番、
そうですね、
美味しいね、
はい、
お食事いただいたんですけれども、
はい、
いくらきれいごと言っても、
はい、
車がなかったらね、
はい、
ギクシャクして、
はい、
それこそトモグリというか、
そうそう、
殺し屋が始まってでしょ、
はい、
でね、で、
はい、
一生懸命食べて冷凍化する
よう
なことですからね、
はい、
ですから、それを観点からしてでも、日本で生きてるんですね、
は
はい、っていうふうに思われてね、
はい、
その具体的には楽なんですけど、
はい、
今おっしゃるように、
はい、
膨らませて、
はい、
いいんでしょうかね、先生の普通の
言葉が。いや、私いいと思いますよ。うちも農業やってますよ。小田原でもね、今年また廃耕地を普及しましたよ。遠山のそこやりましたでしょ、うん、いや、それはね、農地持ってたら全然違いますよ。野菜だってだいたい自分のとこと作ってるものには農薬かけませんからね。取れたものを食べるっていうだけでも全然違いますよ。
味が違うでしょ。
うん。でね、広すぎたら誰かやってもらえばいいんですよ。ね、要するに農地をね、稼働させるってことに意味がありますからね。まあ、みんなやるべきですよね。だいたいね、今もう輸出も止まっちゃってね、貿易収支がなんか1兆円ぐらいの赤字になったでしょ、昨年は。このまま続けてたら日本は大赤字国になりますから、借金国になっちゃうから、それはできないんで、やっぱりね、輸入も少し減らさないといかんですよ。というか、かなり減らさないとね。特にだから第一産業のものですね、資源、食料、から財機とかね、こういうものをもっと国内で作って使うべきなんですよね。だからその大転換期なんだから、どんどんやっぱり第一産業を復興させればいいし、多分 やると思いますよ、ね、ちょっと今スタートが戸惑ってるよね。まあだからいいんじゃないですか。おやりになったらいいと思いますよ。安心感が違いますよ、本当に ね、
ね、開花しないとね、
うん、なかなか、ね、そうです。で、機械はね、古い機械は結構ね買えます。地元の農家に言うと、うちなんかもね、機械結構揃えたんです。10万円以上出してもないですよ。コンバインもありますね。コンバインじゃない、あの脱穀機もありますしね。当然トラクターありますしね。いや、あと、まあ、使っていいよって機械いくらでも当てがありますから、みんなやんなくなっちゃったね。ねえ、うちのそこにもトラクターあるんですよ。あれは13万円で買った。あ、あれだけ13万円で出して買ったのかな、最初に買ったトラクターが。いや、10万円だったかな、あれは。富山に置いてありますけどね、新品のやつが。新品である必要もないですよ。中古のもので結構いいのありますからね。まあ、機械はだから人手をたどっていきなりメーカーで話すと高いものを見つけられますから、地元のなんか有力な農家と親しくなって話すると結構 いろんな機械回してもらえますよね。それが一番手っ取り早いと思いますよ。メーカーの言うなりに買ってたら、まあ、どうにもなりません。高すぎて。他にございますか。はい、
あのお話聞いて、
はい、
農業とか、
はい、
すごい身につまされるというか、
はい、
まあ、プライベートの話でいうと、
はい、
私の家系なんかどっちかというと東京で、
はい、
まあ、要するに昔言ってましたけど町民、
うん、
飽きんど、
はい、
そういうもっとずっと、まあ、何世代からずっとやってきたんだけど、
はいはい、
田舎でも、はい、そっちの方で、
はいはい、
例えば農業とか、
はい、
あ、いろんな製造業とか、
はい、
私が今まで一番自分がある面で暮らしていただいた部分は、
はい、
御用達し、あれは昔僕はおばあさんに仕事を伝った時に、
はい、
御用聞きが大事だ、御用聞きが大事だって、
はい、
実際、
はい、
昔は環境の営業でも御用聞きになってたんですよ。
そうね、はい、
御用聞きしてきて、それは直接証明じゃないけど、うん、行くと、あ、こっちはニーズなんだなと、今でいうマーケティングですから、
う
ん、
そうですね、
その価格競争、それをやっぱり予算があるとかないとか、その御用聞きが大事だって言われてやって、
はい、
これから先、今日のお話もそうですか。
大丈夫ですよ。
果たして町人とかね、飽きんどが、まあ、
いや、あの、だからあのプランターでも何でもいいわけですよ。でね、それはあくまでも一つの型であってね、みんながもうとにかく自分で食べ物を作りないと生き残れないっていうことは全くないですよ。私は農業はいろんな意味があると思ってて、やっぱり一つはですね、こう自然を知るってことですよね。安心感を持つということだから、本当はもうプランターでも十分ですよ。プランターだと芋作れますからね。別にで、そういうことは別にやらなくても分かってる方なら何も問題ないんですよ、ことの本質がね。で、やっぱりね、商人は商人らしく、それから職人は職人らしくなるのがこれからの時代ですから、要するにお客さんとのコミュニケーションですよね。お客さんとのコミュニケーションをどんどんやる飽きんどは本当に大事になりますよ。だから何も原始時代に戻るってわけでもないんでしょうからね。ある部分は元に戻る部分はあるかもしれませんけども、やっぱりその重要な役割を果たすビジネスマンは常に必要ですよ。全然問題ないですよ。だから無理ない範囲でやっていったらいいと思いますよ。 子供の教育だとかお年寄りには土はいいですよね。それだけは間違いないですね。はい、
でも一つも子供の時から東京で暮ら
して
ましたし、
はい、
変な話、下は必ずしも下町ということじゃないんですけど、はい、東京の庶民の生活はちゃんとあって、その東京というんですか、それが上に乗っかってるんですよ
ね、
で外から見るとその部分だけがすごいことになってて、ただ油のが上に向いているのにね、私たちもそれ雲の上なんですよ。だから地方から東京を見てる人たちはその上の浮いてる部分を見てる
よ ね、 そうね、
私たちから見るとこうやって上っていうとあすげえなと思いながら見てるんです。なんか2階建ての家から超高層ビル見てるようなそんな生活なんですけどね、
はい、いや私も生まれたのは杉並ですから、だからあの親父は江戸っ子なんですよ、だからよくわかりますよ。江戸っ子の生活と違いますよ、東京の生活はね。で江戸っ子の生活は江戸っ子の生活で切符がいいでしょ。人情の世界ですから優しいのよ。江戸っ子というさ本当にすごい優しくてね、ぐれた子供がいて思い出しもしないしさ、面倒見てんだよね。本当気が長いよ江戸っ子っていうのは。実は気が短いで気が長いんですよね。いい人情あるし、それでも盆栽とかみんなやってますでしょね、結構東京の人好きですよ。うちの親父、うちのじいさんが随分やってましたね。私はじいさんの盆栽池に投げるのを仕事でしたが、ね、笑いないと絶対怒んないよねじいさんね。そうなんですけど、なんかだからね、なんかプランターでも何でもいいですよ。もし終わり手になったければいかにもでもできますよ。でやっぱご自身のなりわいを崩してはいけないですよ。ご自身の得意技はね絶対生かさなければいけませんですよ。みんながね百姓になるってわけではないですから、それはご心配にならないでください。はい、ございますか。2日間楽しかったですか。2日間と言いましても24時間ちょっとですよね。なんかもう10年前からお知り合いになっているような感じがしますね。富山も私毎月来ております。だいたい月末から月初が多いと思いますが、来ておりますんで、まあ、来月はまたねいろんなこういうツアーしますが、それ以外の隙間いろいろゆっくりとね、まあ、皆さんの話をしたりねのんびりする時間やってておりますので、またどうぞね機会を見ていつでも来てください。高橋行っていただきました。宿の手配とかね、宿もいろいろあります。昨日のもありますし、和田の町の中にも旅館ありますし、高級ホテルはないんですけども、人情の厚いホテルは旅館はたくさんありますんで、それからこの体育館の脇のところでですね、仮眠ができます。一応協力金で1泊目1000円、200目から200円いただいてますが、まああんまり仮眠じゃやってますので、誰だけ宣伝もできないんですが、仮眠することもできますから、まあなんか若い方でもね、結構ですし、連れてきていただいても結構でございますし、まあゆっくりしていただければと思います。他の藤原学科の方は自由にお読みいただいて結構なんで、時々あそこに、ね、いらっしゃって、じっと本を読んでる方もいらっしゃいますね。まあ、自由にお使いいただければというふうに思うんですけどもね。